桜島星降る夜は桜島あなたの元で桜島。
はい、皆様こんばんは。どうも
こんばんは、
はい。2012年1月27日金曜日、スカパー217チャンネル日本文化チャンネルさくら生放送公式番組さくら寺の、第17回ですね、はい、を開始いたしたいと思います。今日はですね、もう今輝く2人の経済評論家の先生にお越しいただきました。たっぷり90分ですね、お話を伺っていきたいなと思っております。
はい、
ちょっとじゃあ最初にご紹介いたします。私の方の席の方からですね、田中秀富先生、経済学者でいらっしゃいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一人は経済評論家で常念司先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お二人の先生はチャンネルさくらの生放送は初めてでございます。
初めてですね。
はあ、どうでしょうか。
よくね、討論番組討論で
最近ちょっと年取っちゃったんでね、寝ないかどうかがね心配ですよね。夜が早くなってて。
本当ですか。この番組は生放送ですので、
はい、
ぜひ11時まで、
はい、
なんとか
出現に気をつけながら、ね、放送事故を回避する。
わかりました。はい、じゃあ早速ですけれども始めていきたいと思うんですけれども、さや、はい、さんの方から何かフリートークとかお知らせとかございますでしょうか。
そうですね、はい、実は先日こちらのご本を書かれている長谷川美智子先生というですね、哲学学者の先生が、私の桜物語という女性だけの番組に出演してくださって、あまりにもですね、こちらのご本に感動してしまいましたので、ちょっと皆さんもう知ってる方たくさんいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっとこうある一節をちょっとご紹介したいと思うんですけども、大東亜戦争開戦の日の様を、日本のですね当時の状況を一言でこう描いた一言があるんですけども、人々は無口になり町は異様に静かである。でこの戦争の開戦というのは、まあ、ごくありふれた理由で始まった戦争なんですけども、日本人のこういう態度っていうのは決してこうありふれた態度ではなくてですね、このなんて言うでしょう、おのずとこう踏み出す前の静けさというか、無口になって行動も静かになったっていう、この日本人のなんか本質がそこに現れてるのかなっていうので、とてもですね私感銘受けちゃって、この言葉を聞いた時に震災のね、はい、後の東北の方たちの姿を思い出して、やっぱり私も日本の歌を歌っているので、こういうその当たり前でない日本人の心の冷静さとか論理的な、一人一人がこう大衆じゃなくて一人一人が考えて冷静に行動するっていう、その静けさというのをなんかやっぱり歌で表現していけたらいいなと思って、ちょっとそんなことを考えた週末です。はい、
素晴らしいですね。はい、それはどちらから出てますかね。
こちらはですね、文芸新書、文春新書ですね。
はい、
はい、
分かりました。長谷川先生ですね。
はい、はい、そしてですね、はい、ちょっとお知らせというか、はい、視聴者の方からですね、はい、今日はお二人のゲストに、
はい、
メールが届いておりますので、はい、ご紹介したいと思います。
はい、
桜寺ネーム無用一般人さんから、
はい、
日頃チャンネル桜並びに桜寺を YouTube、Ustream で視聴しております、
はい、
大変有意義な番組をご提供いただき誠にありがとうございます。この度は田中先生、常念先生がご出演ということなので思わずメールをしました。田中先生、常念先生の去年行われたロフトでのトークイベントの動画を視聴しました。トークイベントの中でも一番感激したのは、田中先生、常念先生がアニメネタを交えて説明されていたことです。
素晴らしい。
できれば今回の桜寺でも田中先生、常念先生、そしてアニメに詳しい古谷さんとでアニメネタトークをしていただけると嬉しいです。
はい、
爆笑トーク期待しています、
はい、
ということです。
もうこれはもうなんか90分じゃ収まらないような気がいたしますけどね。
ちょっと私蚊帳の外になっちゃうから困っちゃうんですけどね。
本題に期待してというような感じで、
はい、
ちょっと先生方に本当にさっきまで ね, ねお伺いして、
熱い
これは素晴らしいな
と。そうね、打倒手塚治虫ね。
田中、ちょっと前振りじゃないですけど、
はい、
田中先生はエヴァンゲリオンで、常念先生はボトムズと、ファーストガンダム、ゼータ、ダグラムあたりがかなりプッシュ。
そうですね、はい、まあ、エヴァンゲリオンももちろん見てますけどね。はい、
あ、なる ほど、はい、ドストレートなんですね僕
は。そうですね、最近マドカマギカをちょっと、はい、最初バカにして見てなかったんですけど、見たらすげえ面白くてハマりました。
これ三橋先生にも聞いたんですけど、はい、キューベイってのはリスですかね、ウサギですかね、
何なんでしょうね、
どう思いますか。
地球外生命体というか生命体ですらないんですよね、あれなんかね、エネルギーをこうなんかこう、ジェネレートするなんか取り口なんです
ね。すごい可愛いですよね、
まあ、あんまそういう視点で僕見てる
よかったんですけど、
まあ、僕コードギアスとかね、 あれが好き
な
の
でね、素晴らしいですね、
最近のだとね、
ルパン三世くらいでとどめておいてもらうっていうのはどうです
か。海城とか
宮崎駿とか ね、
ね、 あ、 ね、その辺くらいまでは、はい、
未来少年コナンとか
いい、ね、未来少年コナンもリアルで見てました。小学1年生の時だったんですけど、リアルで見て再放送でも見て、多分1話から最終話まで僕多分 5週ぐらい見てるはず
です、ね、あれの大異変っていう話があるじゃないですか、はい、あれで大津波が来るじゃないですか、
はい、来ますね、
あれも再放送がね、僕なかなか難しいんじゃないかと思
って。あ、そうだ、ポニョもダメですよね。
あ、 そうですね、
あれは津波の上をね、女の子ニコニコ上がってきますからね。
あ、そうですね、
あれはね、はい、アメリカのそのアニメ研究者が、このポニョをこう、東日本大震災から読み返すっていう論文を書いて
た、ね、あ、そうなんですか、うん、
それはもう翻訳出てて、僕が小松左京さんが、最後にね、寄稿した論文書に僕も偶然こう書いてるんですよ。
あ、そうですか。
3.11 の未来ってね、そこにそのポニョの東日本大震災以降の読み替えみたいなね。
あ、そうですか。
ポニョの世界も、あれは、津波が押し寄せてきて、町とか全部水没しちゃうんですよ。
しますね、
かなり実は死んでるかもしれないんだけど、そういったところが隠蔽されてるのは一体何なのかと、そこに見るね、宮崎駿の倫理観というものをね、海外の研究者が追求して
る。僕は変な金魚がわーって行く時あるじゃないですか、最後の方で、あ、もうこれ宮崎駿行ってるわって、パヨ先生これもう行っちゃってるなと思って、
ね、ルパン三世カリオストの後ろがやっぱ最高傑作 で、ね、そこからあとはちょっと、まあ、メジャーになっちゃった感じ。
そうですね、やっぱりもののけですかね、頂点かなという
気がします。もののけも良かったですけどね、
そうね、まあ、宮崎アニメはね、宮崎駿のアニメであって、ジブリのアニメじゃないですよね、だから彼のこう年取ってくるとともに、こうやはりこう宮崎アニメ時代が ね、
なんか置いたなっていう感じ、
ね、そうそう、だからそこでやっぱジブリアニメとしての宮崎頃アニメのね、価値が出てくる。何の話なんですか、
全然違う、
経済の話、
すみません、ちょっとまた本編でこういう話をですね、
はい、ちょっとそんなお二人のご著書を紹介させていただきたいと思いますが、はい、はい、じゃあ、はい、田中先生の方、
しかもアニメめっちゃ次、アイドル、
今度アイドル
どこまで、
でもこれも有名すぎるほど有名な、はい、
コメントが炎上してますね、
はい、AKB48 の経済学ということで、
はい、しかもそれは高見な指原サイン入り本ですからね、
あ、そうなんですか、こちら
ちょっと長見せることはちょっとできますからね、はい、内緒です、はい、
素晴らしいですね、
は
い、
そしてですねこちらですね、
2日前に出た新作です。
おこれは
DVD です
か。桃色クローバー Z と、やったこうトークイベントが、DVD になって発売と、表紙に僕もいます。どこでしょうか。
どこですかね、これ、
怒りの日銀に対して今火入ってます。バー
ッ、そうです
ね、あ、
ちょっと指に隠れてますね、
はい、それですね、
これ特撮っぽいですね、
バーッと、ね、白川法の焼き殺せってね、嘘ですからね、本気にして警察に電話してみますね、
これ演劇かなんかですか。
え
この DVD、
いや
僕芸人では
芸人みたいです
よ。いや嘘です、
嘘です
コスプレでトーク、
いやいやしません、はい、だってこのコスプレの下はね、ふんどしじゃないですか、よく見るとですね、そんなことはね、ふんどしトークっつって、なんか宮沢りえ真っ青っつってね、いつの時代で俺はって
乗りツッコミ、
コスプレしてないですよ本当はね、
はい、真面目なこう経済について、
これイベントの模様を DVD 化したという、そうですね、わけですね、
ついに僕もツタヤデビューですよ。
わー素晴らしい、
はい、はい、じゃあこちらぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います、
はい
はい、そしてですね、
はい、
こちらですね、常念先生の最新刊はこちらです。
まあ本当もう近衛内閣末期みたいなね状態になってますので、まあ、その辺をちょっと訴えていかなきゃいけないなと思って書きました、うん、はい、7冊目になる私の本なんですが、まあ、割とちょっと集大成的なんですけど、ちょっとね1個ね、第3章のところで世界経済のこと結構書いたんですけど、去年の時点で書いたんでちょっとまだ悲観的なんですけど、今割と私は楽観的に変わっています。
あ、本当ですか。
一応最悪のシナリオとして想定するならっていう話で一応書いていたんです。
じゃあちょっとその話もぜひ。
そうですね、そこからどう
なんか
明るい光が見えてきた
ガンダムからこの絵内閣までね、
ちょっと90分じゃ終わんねえんじゃないかなって言ってました、ね、
はい、そして
この絵内閣だけでも80分ぐらいですからね、言いたいこといっぱいあるんです
じゃあお願いいたします、
山本いただ
きます。続きましてこちらですね、
はい、
こちら
じゃあ右の方からいきましょうかね、
はい、これね同じ本なんですけど、はい、この時同じで、あのいわゆる YMO 商法というやつですね、こっちのごめんなさい、こっちが、はい、
先に
出た、こっちが先、
あ、
こっちです、
はい、あ、なるほど、
こっちか、ごめんなさい、こっちか、ごめんなさい、こっちが先に出た去年の5月でした、
はい、
でこれが今それの新書版で、
あ、なるほど、
新曲が1曲入って、ベスト版みたいになってます、
なるほど、
ちょっとアレンジが変えたり違うミックスが入ってるみたいな感じになってますが、あのこちら読んでいただいた方があのデータがアップデートされているので、はい、復興増税防国論ということで、
はい、
はい、
いいんじゃないかと思います
。はい、
今日ちなみにこの本をですね、はい、ここに来る前に実はあの勝間和代さんの番組のトリがあって、ゲストが大下英二先生だったんです、でお渡ししてですね、はい、あのもうあの何て言うんでしょうね、あの日銀がまあいかにダメな組織かっていうのをぜひ小説にしていただいて、リベリー派の活躍をぜひあのドラマチックに描いていただけませんかって、分かった分かったみたいな感じだったかなと。
小説土壌銀行
って。そうですね。
意味わかりませんけどね、自分で言ってて。
はい、
なるほど、
ね。悪の悪ぞみたいな感じで書いてますね、かなと思ったんですけど。
はい。
はい、
あ、そうだ。それでね、僕の方でちょっとあの告知が あるんでいいでしょうか。
はい。
はい、こっちですね。はい、あの私19日に本を出しまして、セリンドから出しているフジテレビデモに行ってみたという本の出版トークイベントが2月の2日にございます、第1部だけ、生中継で阿佐ヶ谷ロフトですねで公開いたしますが、第2部は完全非公開という形で、僕と荒川区議会議員の小坂英二先生、それから作家の星飛雄馬さんとか、あと佐谷さんにちょっとアニメソングを歌っていただくというような感じで、
アニソン
かどうか
ちょっと
分からない
ですけど、はい、ぜひお祝いで歌いたいと思います、
は
い、
あの実は私もすいません大変恐縮なんですけど、こちらを出してからあの1週間ぐらいだいたいアマゾンで100位ぐらいを言ってる、100位台ですよね、だからあの非常に好評いただいておりました、あの非常に嬉しいところでございまして、あの皆さんぜひこの、 あのイベントの方にも来ていただきたいなと思ったんですけど、あの予約がめんどくさければ僕のツイッターの DM に名前ペンネームだけでも結構ですので、送っていただければ僕の方で予約扱いにいたしますので、ぜひお願いいたしますというような感じですね。そんな感じですかね、
はい、
あと先ほど言ったさやさんがね本を紹介されたんで、はい、僕もさっきあの漫画を一冊紹介したいんですけど、あの、はい、さっき言ったんですけど手塚治虫、ブラックジャック誕生秘話っていうのがあったんですよね、それが2012年の本屋大賞になったんですよ、
あ
で素晴らしい、お読みになりました、
読んでないです、読みましたね、
読みました、あの素晴らしい本だったですね、あれあの美化されてますけど、
そ僕はねやっぱねあれはあの特に24時間テレビの最初の第1回のね、手塚アニメの話が結構あって、あマリンエクスプレスですでしたっけ、
それはねその後、最初にやったのちょっと題名さえ忘れたんだけど多分見ました、で見てね、まあ、手塚アニメっていうことでね、当時の僕のこう大学生ぐらいかな、見てね、学士というですね、感じだったんであまりこう高い評価してなかったんだけど、舞台裏であんなことがあったのかと、やっぱ突貫工事でね、情熱だけでもうぶちまかしてやると、まあ、何でもプロジェクト X になっちゃうんだなと思ってね、逆にねあれ読んでね、危険感じた、だから今のこう日銀の話はね、海外からのバーナンキーインフレ目標採用に圧力にさらされる日銀白川、彼は苦渋の決断でやっぱインターゲーやるのをやめたとかですね、そんなふうになっちゃうとダメなので、やはり美化もほどほどに しないといけないなっていうのをあれを読みながらね意外と思ったんですよ、まあ、でもまあ物語としては何も知らない人が読むとね、面白いかもしれない、
僕なんてもう本当に古典なんですよ、手塚誠さん、あ、治虫先生
さんね、
誠さんは息子さん
ですけど彼同世代ぐらいですね、
その時なんかやっぱりあの手塚先生はどうやって漫画を描くのかって皆さんベレー帽とメガネかぶってると思うでしょ、でも本当の手塚先生は仕事の時にもう全部脱いでこうやって描くんですって言ってもうバッて泣いちゃいましたね、
いや俺もやってますよリフレームこうやってグーッつってやってであのねそのまま寝ちゃうっていうね、
寝ちゃうんですか、
寝ちゃうんです、いやもう最近ちょっと疲れがあって、ただツイッターの時間がちょっと異常ですからね、朝4時とか3時とか
異常です
かね、 さすがに3時はないですね。そう、良い子はもう寝る時間です、ね、
あの老人なので朝早いんですよ、ね、
はい、ということで、まあ、この本の紹介なんかもございましたけれども、はい、早速ですね、本編に入っていきたいんですが、当番組ではこういってこの週のというか1週間のトピック、気になったニュースをピックアップして4人の皆さん、特に先生方と一緒に論じていこうということで、今回これを選びました。こちら実はですね、今日夜朝生があるんですよね。で、今日の朝生他局のことを宣伝するようでは申し訳ないんですけども、激論大阪市長独裁橋本徹は日本を救うかっていうので、これに関連するニュースを選びました、うん、こちら、加山里香 VS 橋本徹、みっともない言い訳、姑息な逃げ、ダイヤモンドオールナインでの加山里香の里香対橋本反論に、加山里香の橋本反論に批判が殺到していると、要するに、まあ、橋本っていうのは、まあ、病理があるんだというふうに、まあ、いわゆる自称精神学者が、言っていることに対して、まあ、ネット上で非常に批判があるということでございますね。で、まあ、それが今日朝生でやるらしいんですけれども、具体的には23日、ダイヤモンドオンラインに精神科医の加山里香氏が、橋本市長ですね、今はね、による加山里香への批判に対する反論を掲載し、ネットで話題となっているんだ。1月11日、橋本氏は自身のツイッターで、加山氏は一回も面談したことがないのに、僕のことを病気だと診断したんですよ。そんな医者あるんですかね。患者と一度も接触せずに病名が分かるなんてサイバブかと発言されたことが注目されていたんだと、まあ、この発言に対して加山氏は、なんか橋本的なものに病理を感じているだけで、橋本氏個人が病気だとは言っていないんだなどと反論していると、要するに、まあ、この対決みたいなものがずっと最近ありまして、それが今日の朝生になるのかなという気はしますけれども、まあちょっとこれはどうでしょう。
これを俺たちに話す、
なんとなく論評です
。いや、まあ、あのね、まず大阪都構想ですか、まあ、それ自体はちょっとまだこう中身が全然よく分かってなくて、はい、まあ、何かこう橋本主義っていうのは、まあ、確かに政治的なね、これからの一つのまあ焦点だっていうのも誰でももう言えると思うんだけど、はい、まあ、やってる手法は、まあ、あれですよね、こう極端な改革を、やると。しかも本当は時間がかかるような、改革をすぐにでも実現できて、それが、目先の利益をドカンともたらすようなね、昔の小泉政権が2001年にスローガンに掲げて、まあ、選挙勝っちゃった、構造改革なくして景気回復なしっていうね、はいはい、あのスローガンと同じ、まあ、発想で政治の場をこう切り抜けようとしています。つまり構造改革っていうのは、それ自体は経済学的にはね、無駄をなくして経済の効率性を高めるっていう、形でね、まあ経済学者誰でも賛成するんだけど、ただそれはあくまでも非常に時間がかかると。で、まあ、その中で紆余曲折いろんなことが起こるんだけど、まあ、例えば、国鉄の民営化、今 JR になってますが、それだって最終的に民営化が完了したのはつい最近ですよ。1980年代前半から やり始めてね、非常にこう長期の改革なんですよ。ところが小泉政権だったの、郵政民営化やれば景気回復になりますなんて言ってたわけですよ、うん、ね、構造改革の中には当時もうそれこそ、郵政民営化から今晩のおかずまで入ってるような状態でね、それはあの経済財政諮問会議の構造改革の定義って中にもうすごいもう100個ぐらい項目があるんですよ、うん、今でも録画残っていれば、見ることができますよね、はい、それと同じように、あくまでも長期的な課題、つまり大阪都っていう風な、形で持っていくためには、それこそもう、国の、あり方も変えなければいけないし、非常にしかもそれは、いろんなこう民主的な手続きも含めて時間がかかると、そういった時間のかかる改革をあたかもその人が、在職中、たかが数年のうちに実現できて、その果実を、国民がすぐ享受できるようなね、幻想を抱かせて選挙に勝っていく、そういう手法は非常に僕は危険を感じるんですよね。
なるほど、うんうん、ジョネセスどうでしょうか。
まあ、これなんかあのまんまと橋本さんの戦略にみんなハマってしまったんじゃないかなと思うんですけど、これ今ここで話題になること自体がもう彼のマーケティングが成功している
捨て間
勝作ではないかなとまさにこう捨て間ですね。捨て間
ですね、
はい、橋本、いや、うまいな橋本さんはと思いますよ。まあ、私はあの、まあ、やり方はどうあれ、最終的にどんな政策をやるかというところに注目しています、で、まあ、やっぱり地方分権はある程度進めなきゃいけないですね。これよくあの こうこのチャンネル参加見てる人ちょっと間違えるなんですね。地方文献っていうと分国することだと思ってるような人がいるんですけど、ね、分国と地方文献全然違いますからね。地方文献っていうのはあくまでその補完性原則っていう考え方があって、その枠内でやるのが地方文献なんですよ、補完性原則って何かというと、例えば保育所の設置基準を、厚生労働省の官僚が一人で決めていいのかっていうことですね、全国一律で、例えばその東京のど真ん中でやるのと長野のど田舎でやるのとではもう全然面積とかも違うわけですよね、その地域に合わせたのは別にその地方自治体に決めたっていいじゃんみたいな、そういう話です。だから地方自治体が決めていいようなことは地方自治体が決めればいいんです、ところがその自衛隊の基地をどこに置くかみたいな問題はそんなもんで地方自治体決めたらまずいんですよ、なのでそういうのはやっぱ国で考えていかなきゃいけないと、まあ、そういうまあ補完性原則に従ってある程度そのまあ最適なサイズに自治体に権限とかまあ予算も与えて、まあ、私は消費税は地方財源すべきだと思ってますので、そういう中でそのまあ各地方がまあある種疑似的な競争を行うと、でその競争を行ってベストプラクティスって言って一番いいことやってるその地方がまあ栄えていくと、それを見て周りが真似するみたいな、そういう世の中になればいいなと思ってるんですね。それにもし寄与するような政策を橋本さんがやるんだったらそれ当然支持できると思いますし、まあ、国政を狙うんだったら当然デフレは脱却を最優先してくるんだったら支持するし、まあ、やることが何かということですよね、はい、私はなんか本当に貧しい人のために頑張ってる左翼の皆さんとかだって偉いと思います、
そうですね、
はい、ですよ。一応国粋主義を口では言っててもなんか増税しろとか言ってるやつはもう頭おかしいと思います。それも全然そのイデオロギーとかじゃなくて日本にとってプラスなのかマイナスなのかということを考えるべきじゃないかなと思います。
そうですね、はい、まあ、その今ね、大阪つまり、関西圏では、経済的に今低迷していると、例えば橋本さんが本当にこう、市の、人たちのことを考えるんであればね、例えば僕たちの発想で言うとこう、まあ、大阪市にはとか大阪府には何のこう、通貨発行権がないように見えるんですけど、やろうと思えばできるんですよ、つまり、地域通貨っていうね発想ですよね。で地域通貨はこう、まあ、よく左翼系の人たちが喜んで使うんですけど、実際にはこう、戦前の、まあ、アメリカの、ね、大恐慌の時も、いろんな地域で、まあ、成功した事例があるんですよ。そういったものをね、こう地域通貨を橋本さんやってみるっていうね、そういうものをやると、これは、まあ、日本社会の在り方を根本的に変える一つのね、まあ、ルートでもあるし、なおかつ、自分のこう地域住民にとっても利益になると思うんですよ。でもそういったものを、地道にやらないで、地道ってもこれすごいラジカルですからね、そういったものやらないでいきなりこう、トップ、抑えたろうっていうね、そっちだけやると何かやっぱこれは違うんじゃないかなっていう気もしますよね。
なるほどね。どうでしょうか、さやさんは。
まあ、独裁でも、その常念先生がおっしゃっているように正しいことを正しいと思われることをやってくれるんだったら、まあ、それは何て言うでしょう、いいと思うんですけど、橋本さんのやってることって、なんていう、国家を歌わない教師を、まあ、クビにするとか、そういうことって私たちにとってはすごく耳障りがいいことじゃないですか。でも都構想っていうと都を、という概念からすると、
まあ、都京都ですからね、
と天皇陛下がいらっしゃるところが都なわけで、まあまあ、そういう何でしょう、
別に結構シリって話じゃないと思うんですけど、都構想は
いや、まあ、そうなんですけど、でも、まあ、
東京と同格になることが許せないということですか。東京都と同格になるべきではないということですか。
いや、そういうわけじゃないんですけど、でもその教師にそういうことを、まあ、やらせるっていうこととなんか相反してるような気がする。
都構想っていうのは、多少ちょっとその制度的なこと言っておくと、東京都っていうのはもともと東京府だったんですよね。
あ、そうですよね。
東京府、大阪府、京都府だったんですよ。で今の大阪とか京都みたいなやり方で東京もやってたんですけど、戦時統制の時にその二重構成、行政じゃ効率悪いから、だから府じゃなくて都だっつって言って、今の特別区の区長公選の仕組みとかができたんですよ。でその戦時統制の時にやってた今の東京の仕組みはなぜか戦争終わってもそのまま残って、東京だけはなぜか都のまんまなんですよ。
いわゆる野口幸男が曰く40年体制ですかね、
はい、あんまよくわかんないですけどでそれをその、まあ、特別区 の、 区長は公選制にしてみたいなことを、まあ、枠組みとしてやろうと思ってるっていうのが一応橋本さんの主張で、その遷都するとか首都機能移転とかとまたちょっと違う話なの で、 で、ね、あんまりそのなんかみんな結構そういうなんとか主義とか、なんか党だとかそういう言葉にこう割と粘着していろいろこと言うの好きなんですけど、中身ちゃんと見た方がいいと思うんですよね。
あ、なるほどね、はい、
まあ、簡単に言うと無駄なくすってだけだよね、
そうですよね、
基本的に。
あの僕昔大阪に住んでたんで、実は橋本府知事の時に僕は投票したんですよ、橋本さんに。もう一人、いや、あの対抗馬がなんか変な、なんか冴えないおじさんだったんでだったら橋本さんの方がいいかなと思って、その時に寝屋川に住んでて、でその次の年に関東に来たのであれだったんですけど、僕はやっぱり大阪の人で感じるのはというか、橋本市長にやっていただきたいのはやっぱり同割県の根絶をやっていただきたい。 で、この今日の浅生に実は吉富裕二さんという方が出られるらしいんですけど、この人はここには書い、まあ、このカンペには書いてないですけど、大阪破産という本を書いたんですよね昔、はい、それでいかにその市役所とか大阪の府長ですか、はい、がいかにその無駄な枠で、その公費を浪費していると。で大阪には寺園敦先生とか、溝口敦先生とか、まあ、私勝手にダブル敦って呼んでるんですけども、そういう童話関係のジャーナリストがすごく多くて、でそういう不正をすごく言ってるんですよね。で橋本さんがそう無駄をなくすんであれば、要するにあんまり言わないんですけど、大阪の無駄って結構童話とダブってる気がするんですよ。それをちょっとやってくれるんだったら橋本さん素晴らしいかなと思うんですけど、なかなかあんまり、ね、表には出ないんですけど、実は大阪の無駄って結構童話の利権と絡んでるんですよね。京都もそうなんですけどね。だからその辺をちょっと、やっていただきたいなと思いますね。
まあ、はい、やり方云々っていう問題は、まあ、結構すぐ問題する人多いですけど、例えばそのドイツで、ウィルヘルム1世はすごい強力な啓蒙先生君主でしたけど、まあ、歴史を振り返るとドイツのためにはいいことをしたと、逆にウィルヘルム2世はですね、調子乗りすぎて第一次大戦を追っ始めてですね、まあ、結局一回ドイツ滅んじゃうわけですけど、あいつは何なんだということですよね。だ同じ強力なパワーを持ったリーダーでも、やっぱりやった結果が国のためにプラスなのかマイナスなのかということで、やっぱり仕事で考えるべきじゃないかな、まあ、と私は思うんですよね。であることとすることってあるんですけど、やっぱ政治ってのはその、はい、することですから、だからそのしたことの結果を見るべきであって、これからまあやるためのそのまあ枠組みってのは、まあ当然その彼もその地方自治法とかいろんなものの、そういう民主的な統制というか、まあ保守国家ですから法に従ってやるでしょうから、まあ、それを見ながらですね、違法行為でない限りは、そういう条例だの法律だのを駆使してですね、まあ、やりたいことやってもらって、結果的にその今古谷さんが言われているような、いろんな利権がね、まあ、それだけではないと思います。他にもいっぱい利権あるので、そういうこうなんか利権の上に眠るものをですね、まあ、それこそ白アリ駆除ですよね。野田総理じゃないですけど、白アリ駆除してくれるんだったらまあいい。するためにはちょっと毒ガスも使わなきゃいけない。あ、まあ、毒ガスって言うとまたちょっと言葉狩りみたいな感じで、毒ガス的な殺虫剤的なですね、飲むと毒かもしれないけど、でもそのシロアリス大臣には有効な方法ってあるかもしれないんで、だそれは毒だから危険だみたいな議論は僕はあんまりちょっとやりたくないなと思うんですね。はい、なるほど。強力な害虫にはやっぱり強力な毒が必要じゃないかなと、もうこの F ・ミマロにはね、もう本当にもう TNT 化学何万トンやっても多分死なないです
よ。そのこの前内閣
もう死んでるし
死んでますけどね。この前内閣の話もぜひしていきたいと思いますが、はい、もうなんかね、あっという間に30分経ってるんですよね。
でもうそんな
、で
ちょっと今からガンダムの話です
か。それもしたいんですけど、
私のことは思わなかったな、
ですね、その私本当に専門というか、もう 社会学とかそういうのが、アニメとかが好きなもんですから、ちょっと経済はなかなかね、なかなか難しくて、僕も結構いろんなお二人の先生に何聞こうかなと思って、リフレ派と呼ばれてるお二人の先生、リフレってそもそも何だろうとかですね、日銀悪玉説、はい、日銀はわざとデフレをやってるんだ、これどういうことなんだろうなとか、ね、
じゃあまあ
どの辺からいきましょうか。
バブルが発生したあたりから物語は遡るんですね、
はい、
宇宙世紀 W89 ぐらいから、
は
い、87ぐらいか、
幸運に育って死んで
いったバブルが発生したのは、要はその、まあ、ちょっとそのアメリカからですね、円高圧力というのを食らいまして、プラザ合意という、
はいはいはい、
でこのまま円高が進んだら日本がダメになってしまうということで、うん、少しその金融のアクセルを踏んでね、お金をジャブジャブ出して、でちょっと日本の経済を元気にしようと思ってアクセル踏んだら、でそれがですね、今みたいにその土地とかその、まあ、株っていうものの市場がですね、あんまり発達してなかったんですね。オンライントレードとかも特になくて、
それはまあ80年代です
ね、80年代後半ぐらい、はいはい、だからそういうこうすごくこう取引がすごくしにくくて、まあ、取引する玉もあんまり多くないところに資金が大量に入って、でまあ株とですね、土地がすごい値上がりしちゃったんですよ、でその値上がりしたものを冷ますために日銀が今度は大ブレーキを踏んだんですね、
はい、
でそのブレーキぐーっと踏んで、ずーっと踏んで踏んで踏んで踏んで今に至るみたいな感じです。はい、
でもその日銀はわざとデフレをやっている、はい、で結構僕いろいろ両先生のお話とか あのまあ、過去のあれ見てるんですけど、
はい、う
ん、
あのね、要するに 日銀理論っていうのがあって、はい、これはどういうものかっていうと、経済が、の情勢に合わせて、マネーを供給する、まあ、ちょっとマネーをいっぱい、つまり貨幣をねいっぱいこう市場にこう供給すると、まあ、貨幣の価値が下がってきますよね、で物の価値が上がる、これインフレ、はい、今デフレだから逆ですよね、貨幣のこうみんなが使う量が少ないので貨幣の価値が上がって物の価値の方が下がってくる、これデフレ、はい、で、今あのインフレが起こってると、でその時に、まあ、経済活動が活発です、みんなね、いっぱいこうお金を使いまくると、ね、だから、だから日本銀行はその経活発化した経済に合わせてお金を供給すると、ね、つまり経済の実態に合わせて日本銀行は寄り添うっていうね、はい、そういう感じですよ、はい、つまり主体性はないわけ ね経済の実態に合わせてやると、これ一回なんか一見するといいように思うでしょ、
思います、ね、
ところが経済活動が活発化しているときに、それに合わせて貨幣をどんどん供給したらどんなことが起きるかっていうと、はい、ますますインフレになったり、はい、または過剰な経済活動が増してくると、で、今常念さんが言ったようにまだ資産市場がこう歪んでいる中にそういったことが起こっちゃうと、異常な土地の価格の高騰だとか、株価の異常な高騰みたいなことが起こりかねない、それがまあバブルの発生ですよね、で逆なこともある、今度は、経済が今こう停滞してると、経済活動が停滞してると、じゃあそれに合わせてやはりこう寄り添うような形で貨幣を供給しようと、これが日銀論ですからね、そうするといつまでたっても景気良くならないまんまずっと何年も経済停滞が続いてると、それが今です、
あのバブルの時に土地とかその、はい、まあ、株とか値上がりしすぎて、まあ、特に土地なんですけど、サラリーマンが一生働いてもね都内に家一つ買えないのかみたいなので、もう大こうなんかバブルはいかんキャンペーンみたいになるんですよ、
年収の何倍で住宅を手
ですね、実際には物価自体はそんな上がってなかったんですよね、実際上がってるのは資産価格だけなんです、特にまあ土地なんですけど、でそれでまあいかんということで、であの三重野さんという人がですね、まあ、あのなるんですよね、総裁に、住田総裁という大蔵省出身の総裁から、三重野さんという日銀プロパーの総裁になったら、そしたらですね、土地価格なんていうのはこれまあモビルスーツでいうと、まあ、ザクですよ、せいぜい、せいぜいザク
か、分かりやすいな、
グフ一機ぐらいなんですよ、
グフ一機、
グフ一機に対してあのソロモンを焼いたその
ソーラーレイ、
ソーラーレイというか、あれはソーラーシステム、
システムですね、
ソーラーシステムの方をまあ照射してしまったと、グフ一機に、まあ、そしたらまあこう根絶やしみたいになってしまったんですけど、撃っちゃったことをあの要は先輩がそれ撃っちゃったんで、先輩が撃ったことを否定できないんですね、それザクだったんで別にジムとかボールぐらいでよかったんじゃないですかってこう言えないんですよ今さら。
ちょっと待ってください、たかだかザク一気に、あのソーラーレイをゲルドルバラで打ったと、それは過剰だったってこと、
要はその金融引き締めっていうものを、土地価格をコントロールするために金融政策を割り当ててしまったんですよ、それはだからザクを足すためにソーラーシステム、
だからそう、ザクを足すためにソーラーシステム当てたら、あの当たりすぎちゃって、あの地球まで
破壊
して
、
非常に分かりやすいですね、
そういうなジャブローまで破壊してしまったみたいな、
全然分かり
やすい、パッと気づくと地球に穴開いちゃってね、向こうから見えるっていう、ね、そういう世界ですね、
だから本当はあのティアンムの艦隊とか の、はい、その今言ったようにボールのね、はい、迫撃砲でやれるところを過剰にこう対処してしまったというの副作用があった
で、撃った人は、あ俺間違えちゃったので絶対言わないですよね、
言わない、あの光を光らせてはいけない、
そうそうそう、およく太陽見えるよとかね、地球に穴開いててね、そういう状態です今ね、
で後輩たちはそれを否定できないんで、いやもうあのねソーラーレイ照射は正しかったんです
よ、うん、そう、縦横国民ってやってますよね、
議連が、
いまだに、
いやでも
ソーラーレイ打ったの連邦軍の方
で、あそうか、ま
あ、ソーラーレイソーラーシステムは連邦軍、
ソーラーレイ
ソーラー
そうそうそうアーバーオークの、
紛らかしいね、
紛らかしく
あれあの人
コメントで誰か止めろとか、
あの一席だけ無罪があの入るんですよね、
はい、
うん、あのソーラーシステムのところに入ってその無罪解けようって言うんですよ、
ね、それは、あの岩田紀子先生だね、
えと言いますと、
当時日本銀行にそれはおかしいと、
言った人がいた、
マネーサプライ論争ってありましたね、そしたらね、まだ一人だったんですよその時は、リフレ派は事実上モロに浴びちゃいましたね、ソーラーレイね、
そしたら本当にあの講和条約に駆けつけていったところ、後ろからギレに撃たれるみたいな、
何か
だけど死にませんでした、
死なない、ね、
奇跡的にですね、奇跡的にデビル将軍は奇跡的に
救出されたわけ
ですね、 To be continued ってなってね、
全然、そろそろ
めちゃくちゃ分かりやすいじゃないですか、私
ごめんなさい、 全く分からなかった共通言語
が、ファーストを見るべきですよね、富永英樹監督のファーストを見るべきかなと思います。
やはり文化チャンネル桜ですか、
ね、素晴らしいですね、
日本の文化を語っ
ている、伝統文化、
いや素晴らしいですね、
は
い、
伝統文化
だから なんだろう、要するにその過去 その先輩がやった姿勢を追認せざるを得ないような構造になってる。
そうですね、官僚ってのは基本的には先輩がやったことを否定できない人たちなので、だから私よく日銀がどうして金融緩和しないんですかっていうので、バカ、責任逃れ、外国のスパイって言ってるんですけど、まあ、2番の説ですね、今はね、
責任逃れ、
責任逃れですね、はい、先輩が実はもうとんでもなく間違ったことをやっちゃったんですけど、
いやでも
はいはい、はいはい、日銀の白川総裁がロンドンでの講演で日本のバブル経済と同じようなミス間違いを犯すなかれっていうような講演を今年の1月10日にしてるんですけど、ということは白川さんは今までやってきたことは間違いだったってことを認めてるってこと、
要はバブル退治が正しかったって言ってるんです。逆ですね、
はい、同じ轍を踏むなかれっていう、
つまりバブル経済みたいなことを起こすような金融緩和をするのやめろと言ってるんですね。
今みたいに引き締めてデフレを続けた方がバブルになるよりも良いと彼は言ってる。
つまりね、こういうわけね、経済が今停滞してると、みんなお金くれというところにこうね、いきなりこう普通だったらじゃあお金をこう供給できるのは日本銀行だけなので、お金を与えればそういうね苦しさ貧しさが解消すると、これノーマルな発想ですよね、ところが白川さんはこう言ってるんですよ。そういった人たちにお金を配っちゃうと、それでみんな元気出過ぎちゃってバブル発生で、またこう狂乱物価みたいなことが起きたり、
大変だと、
大変だと、
そんなアホなこと言ってるんで、今日私実は高人のそこまで言っていいんかって出てきたんですが、三宅先生はですね、白川総裁を表して、ポンスケと言ってます、
ポンスケ
あのポンスケはどうしようもないと言ってました、はい、白川ポンスケということで、これから、はい、法王だったんですけど、法王からポンスケに格下げになりました、は
い、ですいません、僕ちょっとおぼろげながらも話の輪郭が見えてきたんですけど、要するに日銀っていうのは連邦の上層部、腐り切ったジャブローにふんざり返ってるやつだったということで、そうです
ね、
いいですか、
うん、はい、いずれティターンズになるような連中ですね、はい、これゼータになっちゃうんです
よ、すいません、ゼータはあんま好きじゃないんでちょっとあれなんですけど、まあともかく、なるほど、それで、今お話でも出てきたんですけれども、リフレ派というふうに、はい、お二人の先生も多分リフレ派と言われるんですけども、
はい、まあ、そんな派って言っても派閥の会長がいたりとか
しないですね、はい、具体的
にボンクリに付け届けとかもらえばいいんですけど、ね、全然そういうのはないです、ね、領収もいないんで、
その代わりはね、ツイッターで田中死ねとかね、アンゲとか言われるのも1日 2,3 人いますんでね
デフレとかインフレは聞き慣れてるんですけど、はい、リフレとはなかなか馴染みがないと思うんですが、はいはい、リフレまたはリフレ派と呼ばれるような考え方というかどういうものなんでしょうかね。
も
とも と
はですね、はいはい、まあ、世界恐慌の時にアメリカの経済学者アービング・フィッシャーっていう人がリフレーション、つまりデフレに陥った経済をデフレを脱却して、はい、なおかつ、まあ、1,2% ぐらいのインフレ状態、これぐらいがちょうど経済がねこう元気になる水準なんですよ、
1,2% のインフレ、はい、
でそこに持っていこうっていうのでリフレーション、インフレ政策っていうと、うん、なんか今でもね日本人でも多いんですけど、うん、物価が高くてやりきれないよという人が多いので、うん、じゃあそれだったらリフレっていうものを作ろうと、うん、そういう用語を採用したんですね、うん、でそれをまあ戦前こう石橋炭山、後に戦後首相になりますけど、石橋炭山
本当の短い間で首相になりましたね。
そうですね、彼が、まあその言葉を戦前昭和恐慌の文脈で、持ってきたのが始まりですね。
ああ、なるほど。でそんなに前なんですか。
はい、でリフレ派の流れっていうのは、また池田、内閣時代に、下村治とかですね、
有名な、
彼なんかがこう、まあ、引き継いでいました。当時高度経済成長っていうのはバブルって言われたんですよ。これ花見酒経済であると、まあ、劉慎太郎、まあ、常念さん の標的である近衛内閣、ま、のもう政策ブレーンの一人ですよね、うん、でこの劉慎太郎は
スパイです
何も言わない高度経済成長のですね、まあ、あり方、今から見るとね日本のこう、まあ、体力に合った成長だったんですよね、長期のね、
はい、
だけれども当時、高度経済成長っていうのはまさにバブル経済であって花見酒であって、うん、桜が散るようにすぐこうなくなってしまうというふうな批判を、いわゆる左翼系の知識人たちは、猛烈にやったわけです
当時、
当時。それに対して下村治は、はい、そうじゃないと、 これは日本経済の体力に合ってると、うん、まあ、短期的なものではなくて、非常に長期にわたって力強い成長を成し遂げると、でそれを支えるために金融政策、財政政策も機動的にやるべしと、うん、物価が上がるってことが人々の生活水準を、良くするってことをもう明確に言ってます。
そうですか。
これがまあリフレの一つの流れ でそれがまあずっとこう途絶えていたのが、さっき言いましたようにこう、ソーラーレイだっけ、
で
ソーラーシステムシステムの方でこう、あの当てられ
るザク撃墜みたいな
危うく焼き殺されそうになった、
まあ、旧作かザクワンか通貨という議論もありますけどね、まあ、それとも
なかなか先進みませんね岩田明子先生が、そこで、日本銀行の政策に対して批判をしたと。これがまあ、この今20年ぐらい失われて20年って言われてる、まあ、デフレの期間があるんですが、その中で最初にこう出てきたリフレの意見ですね。で、ずっと一人でやってたんですが、今度海外から助けが来ました。これはポール・クルーグマン、90年代後半に、
ね、
はい、山崎弘っていう人がまあ日本にも紹介しましたけど、非常に、海外で力強いことを言って日本の、日本銀行の政策がまずいから日本は停滞してるんだと、でそれをインフレ目標という形で、まあ、いわゆるリフレしろと、いうことをクルーグマンが言いました。でそれと同じく今 FRB の議長でやっているバーナンキが、日本銀行はたった一人残してみんなクズであると、その一人はリフレ派の人なんですけどね、
中原信之先生ですね。
そうです。でそれ以外もみんなクズであると、
中原先生以外はジャンクだと言いました。
ジャンクね、
ジャンク、
そうです。
ケチャップでも買ってこいと
そういうことを言ってね、で海外から応援が来て、で、その中で、僕とか、まあ、野口行ではない野口朝日さんであるとか、はいはい、亡くなられた岡田康さんであるとか、はい、まあ、いろんな方々が出てきて、まあ、21世紀の初めぐらいにリフレ派、大体、まあ、ガッツのあるリフレ派20人ぐらいいましたね、まあ、大体居酒屋で集まってそこになんかミサイル当てられると全部崩壊するぐらいの人数ですけど、それがもともと今のリフ、いわゆる、まあ、ハッツは本当ないんで、ただデフレ脱却しようっていう当たり前のこと言ってる集団が日本ではなぜか20人ぐらいしかまともな人はいないかったと、今から十数年前はね。でその過程で実は常念さんと僕初めて会ったんですよ。
そのことで読者だったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、で野口朝日先生が朝日カルチャーセンターというですね、うん、まあ、新宿にありますけど、はい、あそこでそのリフレ派というか、まあ、そういう金融政策を中心に景気を良くしていこうという、まあ、学識経験者田中先生も含まれたんですけど、田中先生、若田部先生、それから、中村宗義先生、あと高橋先生も来てましたね。
そう、はい、そんな豪華な、
ね、豪華なメンバーを集めてやるのに受講生が3人ぐらいしかいないもうなんかそういう悲しいイベントがあったんですけど、私そこに出て、で他に出てる人がなんかその公立高校の教師だった人でもう引退してる人とかもわけわかんない人がいて、で質問時間30分25分ぐらいで、僕先生僕ずっと質問してたんですよ。その頃出会ったんですね。2004年ぐらいだと思うんですけど、
そうリフレ派冬の時代ですね。
じゃあ僕その時覚えてるのは、僕も全然経済は素人、まあ、もちろん素人なんですけど、不景気、平成不況の原因はなんかそういう日銀とかなんかそういうことじゃなくて、その構造改革をしないから、いわゆる池田信夫的なね。僕もだって2004年って小泉内閣
の時ですね。何が言いました、池田信夫とか、
はいはいはい、
どちらさん
この
当時は私それを
池田派としか知りません。
いや当時僕大学生の時にまず経済っつったら池田信夫呼びなさいと言われましたよ。
その先生ちょっとね、
はい、
誰、後で教えて
それはもう経済学のなんていうか概説みたいな授業で、
なるかな今
日は地雷踏んでる。
でも最初はみん なんかとんでもから入るんですよ。私も最初ね、ちょっと名前出すといろいろ問題あるんですけど、その本を読むと一番最後にその人がやってる怪しげな投資ファンドへの勧誘がついてるような本をたくさん読んでましたし、あと一番影響を受けたのはリチャード・ A ・ベルナーのですね、円の支配者っていう陰謀本で、これすごい面白いんですけど、前半面白いんですけど後半も完全に陰謀本なんですけどね。そんなん読んでましたから、
ちょっと聞きたいな、すみません、なんか名前出すの怒られるかもしれない。さっき言った池田坊先生の本によると、
また来ました
ね、なんか何ですかね、構造改革をしない、旧態依然とした日本のその産業社会があるからこそ、日本はその冬の、失われた10年を、まあ、当時10年ですから10年を迎えているんだみたいなですね。なんかそういうので、へえって、あ、だから小泉構造改革必要なんだなって思ってたんですよね。でそれはやっぱり何が、なんでどこがやっぱりとんでもだったんですかね。
うん、つまり
いいんですよ、構造改革したらいいんじゃないですか。だから金融政策を否定するのは間違ってる。
うん、あつまりね、その構造的な問題っていうのはね、まあ、いろんな国にいっぱいあるわけですよ、うん、何かこう官僚が、いい加減なことやってるとか、
金を貯め込んじゃうとかね、
既得権団体があるとか、はい、いろんな国に構造問題あると、問題なのは一体何かっていうと、今の日本の問題は、デフレが長期に続いて、それがさまざまな雇用や、財政や、社会保障システムとか、そういったものをダメにしてると、つまりデフレ不況の原因は何かっていうときには、構造的問題はほとんど関係ない、もし、その、誰かさんの言ってるように、構造的問題が、原因であるならば、デフレではなくて、実はインフレが起こっちゃうんですよ、これはね、簡単に言うとこう無駄なものが多いっていう、まあ、状況じゃ、まあ、なんて言いますかね、こうデフレギャップっていうのは、つまり需要が不足してる状況なんですよね、
そうですね、
簡単に言うと、
はい、人々が物買わないんです、
もうそれだけでもう構造問題じゃないってことが分かっちゃうんです、終わり、それで、だから構造問題あるんだろうけど、今のデフレ不況にはほとんど関係ない。でしかもデフレインフレっていうのは、貨幣的な問題であって、2日、前にこう、アメリカの中央銀行の、バーナンキがもう、あのステートメント出してますけど、長期的に、物価水準っていうのは、金融政策で決まると、もう明言してますよ。つまりインフレデフレっていうものは、金融政策が決めると、もう明言してます、ところが、その、誰かさんとか、日本銀行というのは、インフレデフレは長期で、の問題であり、なおかつそれは日本銀行の問題ではなくて構造的な問題、産業構造の問題であると、
そう書いてます、
それは僕から見ると、経済学のあらゆる教科書から見てもおかしい議論ですよね、
ほう、
つまり彼らは何か独自の理論を持ってそういったことを言っていると、まあ、詳しくは、復興増税亡国論をご覧ください。
いや、まあ、あの、構造改革って何を指して構造改革っていうかよく分かんないんですが、その利権を守るためだけの規制とかあるんですよ。例えばそのバターの輸入制限とかですね、豚肉の輸入制限とかって別にやってもしょうがないようなものも結構いっぱいあって、そのまあ危ないウイルスが入ってるから検査するとかじゃなくてね、ただ輸入割当になってて、でそこはなんかこう天下り団体みたいなのが仕切ってて、そこに金払わないとなんか入れられないとか割り当てるようが決まってるとか、そういうのはまあ改革した方がいいと思いますよね。で逆にもっと規制しなきゃいけないこともあったりするんですよ。例えば自衛隊基地の目の前に外国人が土地買ったりとかにはできるわけでしょ。 そっちはちゃんと規制しなきゃいけないのに、そこはゆるゆるで、バターなんか別にいくら入ってきたってたくさん入ってくれば値段安くなるわけなの、別にいいじゃないですか。そういうわけわかんないことを規制して金儲けしてるわけですね。だからそういうのは、まあそれが構造改革というなら、まあ規制は緩和する必要がある部分もあるし、逆に規制厳しくしなきゃいけない、特に僕は安全保障に関する規制はもうちょっと厳しくした方がいいと思いますし、あのまあその傍聴活動みたいなことをもっとねやらないといけないと思うんですけど、まあそういうのはあると思うんです。でそれはそれでやりましょう、別にいいですよ。でやっといたとしても、でもデフレっていうのはあんまそれとは関係ない問題で、通貨がその発行量が多いか少ないかで起こるんですね。でなんでみんな金使わないかっていうと、まあみんなあの印刷された紙ありますよね、福沢諭吉が、あれを持ってるとどんどん価値が上がるので、なるべくあれを貯め込もうとしてるわけです。
そうですね、デフレ化
で、なんでかっていうと、あれプレミアがついてまして、どんどん量が減っていくというか、まあ、増えないから持ってる分だけたくさん物が買えるんですね、よりたくさん翌年に、そういう状態をまず脱しなきゃいかんと、それっていうのはその物とお金のこうバランスでほとんど決まってるわけだから、構造改革が別に やっても結構なんですけど、まあ、やりつつもお金の量をちゃんと増やしていかないと、物の値段っていうのがなかなか上がっていかないし、物の値段が上がらないっていうことはお金の価値が上がっちゃうってことですから、人々が汗水垂らして働いてね、一生懸命作ったその商品ですよ、そういうものよりも日銀が何の苦労もなくね、こう左内輪でこう印刷したあの紙切れの方が価値があると、なんかおかしくないですかそれって、おかしいですよね、だから健全な経済の発達に必要な、まあ、最低 2% 程度のマイルドなインフレっていうのは、あのむしろ経済にはプラスになるんですよという話をしてるんですが、1円でも日銀が金吸ったらハイパーインフレとかわけわかんないこと言うやつがいるんで、お前はアホかと、何を言ってるんだ君はという話を、あの今日の僕タカジンの収録でやってきたんで、29日放映なんで見てください。
素晴らしい。
それで今の話を引き継ぐとね、本当デフレって恐ろしくて、貨幣をこう抱え込むことの魅力がすごく増してるんですよ。しかもそれは緩やかに増してるから、ほとんどの人は気づかないうちに貨幣の亡者になってる、お金の亡者になってしまう。
あ、なるほど。
いつの間にかみんな貨幣ゾンビになってますね。ゾンビになっちゃってる。
で、バイオハザード
ですね。そうそうそう。貨幣の方が重要になっちゃって、なおかつ働くこととか、子供を育てることとか、そういったものに投資するよりも、貨幣を抱え込む方の価値の方が上回ってるんです。
確かに。
いつの間にか上回ってる。しかも怖いところは。
20年かけていつの間にかはって気づくと人々は、次世代のために行う教育だとか、さまざまなインフラだとか、そういったものを全てなおざりにしてただ単に貨幣を抱え込む。しかもその抱え込んだ貨幣を自分たちで使うのではなくて海外に投資してそれで収益を得ていると。でまあこれがなくなっちゃうとさらにまずいんですが、僕からすれば、海外に投資するんじゃなくてなぜ日本に投資しないのか。それはどうしてかというと、繰り返し言いますが、日本銀行が、デフレを続けますとみんな言っちゃってるんで、日本に投資してもそれはあんまりメリットないと。抱え込むか海外にこう投資するか、それしかも道がなくなってるんですよね。
なるほど、
だからデフレが続いてる限りは投資すれば必ず損するんですね、お金を払ってですね、借金してまで作った設備で商品作り始めますよ ね。作った商品の単価がもうどんどん下がってるわけです、毎年毎年。だそのマクロの環境では基本的にはすごく不利なんですよね。そういうのをまあ跳ねのけて頑張った企業家っても何人かいるんですが、まあそれはまあ一部の方で、全般的には非常に厳しい状況で、実際に GDP がこれだけ縮んでるという状況を見れば、まあ全体が勝ったか負けたかっていうのはまあ見れば分かると思うんですね。トータルで勝ちか負けかということだと思うんですけど、
どうでしょうか、さやさん。
いやちょっと難しくて
分かんないです。
先生さっき緩和に関しては結構前向きな感じで、はい、やった方がいいものもいっぱいあるっておっしゃったんですけど、はい、TPP とかはどうなんですか。
TPP はね、私はねちょっとね、これ安倍晋三先生の意見に私は大賛成なんですが、野田内閣がやるってことはありえないですね、
内閣によりけりってことなんですか。
内閣によりっていうのはかなりあると思います。安倍晋三さん曰く、私が交渉すればあんなもん例外いくらでも認めさせられますと豪語しておりましたんで、まあ、だったら頑張ってほしいなとはちょっと思います、ね、ちょっと言わせてもらうと、僕自由貿易には賛成です。社会主義のような制限貿易ってあっちゃいけないんですよ。ただね、その自由貿易の中で全部例外なしにやっていいかというと、これはまた別の話ですよね、例えば核物質の取引を自由化しましょうなんて、
それは大変なことです
ねそれはもう当たり前だろうみたいな話なんで、まあ一応その関税自主権というのは日本の固有の権利ですから、それはもう持った方がいいでしょうと。ただ完全例外なくすって本当にいいのかなってまた別問題なんで、交渉力のある内閣がやるんであれば、でも自由貿易によるメリットってのは結構大きいですよ。だって実際日本が伸びてきたのは自由貿易ですからね、その共産主義のようにですね、これはいいあれはダメとか官僚を決めて貿易やることの方が絶対いいと思いませんので、これは自由にやった方がいいと思います。
そうね、特に日本の、高度成長以降のね、経済発展を、官僚主導型の産業政策の成果であるというね、神話があるんだけど、それはもう本当に嘘っぱちで、実証的にはこう日本が自由貿易化をしていった過程で、経済成長が保たれたっていうのはこれははっきりしている話なんですよ。他の国は知りませんよ。韓国とか中国はやはり、国家主導型のね、経済発展っていうのはある程度成功させたかもしれないけど、こと日本は特に城山三郎の官僚たちの夏ってありますよね。あれはもう官僚たちがね、日本のために命をかけてこうバーガーなんかで、俺はこう日本のために頑張るよとか言うと、横で新聞記者がそうだなとか言ってそれを見るとみんなね、全国の今のもそうですけど、お父さんたちは勝って日本に命を捨てた官僚たちがいたってプロジェクト X みたいになっちゃってね、燃えるんですけど、実際に本当嘘っぱちで、彼らがやろうとしたのは極端な規制で、まさにこう産業の目を潰すような規制をやろうとしてたんですよ。ところがいつまでか日本はね、そういう官僚神話っていうのが出来上がっちゃって、優秀な官僚が経済を率先して戦後の繁栄を築いたっていうね、なんか怪しげなね、
社会主義慢性みたいな話になってくるんですよね。
そうそうそう、
危ないですよね、とっても。
で TPP のね、反対議論の中にどうもそういった産業政策が日本の成長を支えたって議論がいつの間にか侵入してますよね、これは経済思想史、僕経済思想史家なので非常に注意深く見てますよ、それはどうしてかというと、日本の歴史を事実上ね否定するもんだから、で自分のイデオロギーを何か TPP っていう議論の中であえてこう全面展開してると、そういえば多分コメントしてる人は誰を念頭に僕が喋ってるか分かるでしょうけど、それは非常に危険ですよね。で、いわゆるそういう産業政策主導型っていうのは、戦前も言いました、産業合理化論とかで、産業合理化論を解いた人たちは一体どこに流れ込んだかというと、近衛内閣のブレーンだった昭和研究会、みんな流れ込んだ
ということは、戦後社会党左派や共産党の大幹部になられた皆さんですね、
はい、だから非常に ね、 ね、これ思想史的に要注意ですよ。TPP をね、反米とかそういうこう、日本の文化を守るとかね、そういったところだけで絞るんじゃなくて、多様な観点で歴史と理論両方を踏まえて見ていかないきゃいけないなと思いますよ、
あえて言うと、自由貿易をね、 あのやっていこうっていうことと、その関税自主権を捨てましょうっていうのはもう全然違う話なんで、うん、TPP は関税自主権捨てましょうみたいな話なんで、これはちょっとまずくねえと、うん、いう話なんで、まあ、そこはちょっと交渉力のある方がやるか、でこれやらないと今度またなんか中国がまたそういうのやったりするんですね、でその TPP は否定して中国のそっちの協定には入りましょうとか言うと、君どっちの誰の味方なんだいみたいなことになるし、でどれにも入んないっていうのもちょっとなかなかありえないんで、でも私本読んだんですけど、確か中野さんの本かな、あとなんか2カ国ぐらい FTA かなんかやるとほとんど TPP と同じなんですよね、日本とね、
まあ、基本的にね TPP、まあ、あの野田政権がねやるとねやっぱ僕も反対なんですよもうぶっちゃけ言って全然信用してないんで、あのやっぱ これだけね、国論が盛り上がってる中で、リーダーシップ発揮する政権じゃないですよね、で多分対外交渉もね彼は何もできないと思いますよね、官僚の言いなりで、しかも官僚っていうのはリスク取らないですから、今度の交渉はさすがに国民的関心事になってるのでリスクを取らない政権が TPP 交渉っていうのはありえないと思いますね、これは、現実見てそうですよ、まあだからまあそういった話程度で、実際にはね、でもTPP の経済効果は本当に大したことは実際ないですよ、もう日本はかなり自由化を進めてますんで、それこそ、まあ、僕もジョーダンさんも同じだと思いますが、いわゆるリフレ政策、つまり、為替レートを今の1ドル77円から、1ドル100円ぐらいにすればもう TPP の経済効果の数倍 にわたる、ね、効果があると、それが経済の活性化、日本の社会の活性化、引いてみれば、日本のアイドルを中心とした日本の文化の振興にもつながっていくと、思いますね。
逆の方向から
こちらに書かれてますか、はい
はい、逆の方向から言うと、あの私あのガンダムちょっと戻して申し訳ないんですけど、防国ジェットストリームアタックというのがあるんですよね、
は
い、
あガイアマッショルって、
はいはいはい、ジェットストリームアタックってのがあって、はい、でまあ、あの敵は3機
3機
3機で来るんです、1機目が TPP なんですよ、
ガイア、
はい、で2機目が多分復興増税で
マッシュ、
3機目が消費税ですね、
はい、オルテガ、はい、
で2機目と3機目はもう多分、ね、大量破壊兵器ですね、2機目はもう本当サリン積んでて、3機目は核兵器みたいな話です。で1機目はね多分ねまだ TNT なんですよ、普通の通常兵器なんですよ、で、本当にその被害の大きさを簡単に比べると、あの増税してデフレがこうものすごくひどくなることの方が、ね、TPP の多分20倍30倍ぐらい日本に、まあ、滅ぼす影響ってのはすごく大きいんですね、で今回 の TPP はどういうふうに使われたかというと、その2機目3機目の大量破壊兵器をごまかすために、まあ、陽動作戦のように TPP 盛り上げたんですね、で TPP 盛り上がってる裏で復興増税はしれっと国会取っちゃったじゃないですか、
なるほど、
でも一発食らってるんですよ、でしかもそれ20倍ぐらいなんですよ、王国パワーが、だからちょっと気をつけなきゃいけない、いや TPP もいいんですよもちろん、それはね、関税自主権守れ全然やっていいんですけど、そのね何十倍かやっぱね増税反対しないとまずいですね、っていうかデフレ脱却してから増税せいでいいんですけどね、増税そのまま別にあのいつかやんなきゃいけなかったりしても別に構わないんですけど、デフレが終わらないうちに増税っていうのはその増税の効果全くないわけだから、税収増えないわけですから、
その、はい、ジェットストリームのアタックの前
にマッシュとオルテガに火をつけるって感じですね、
ドムがこう拳で、はい、あのマチルダさんを叩き殺して
そうですね、
はい、そして激高したアムロがあの、はい、オルテガが誰かを踏み台にしないといけないですけどね、ね、
はい、最後のやつをやってましたけど、はい、だからそういうことなので2期目3期目の方が
こうですか、こうこうします
こうこうこう
こうこうこうこ
うこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこう
こうこうこうこう
こうこう
こうこうこう
はい、いやそれで、あ、はい、そうだ、せっかくこんな素晴らしい専門家の先生に、はい、あの
ガンダム
の
専門家
の経済です、はい、いや今あの増税とかの話が出て、はい、今野田内閣もなんか消費税をね、はい、増税するって話が出たんですけど、僕はあの先生たち の昔の記事とかを読んでまして、非常に目から鱗だったのは、あの消費税を3から5に上げた橋本内閣、はい、98年ですよね、はい、実は失われた10年っていうのは、はい、バブル崩壊じゃなくて、はい、98年の橋本業界から始まってるんだと、
はい、ああそうですね、
はい、そうなんだと思いまして、ちょっとなんかその辺の話をちょっと、
あの時に、GDP デフレーターといって、まあ、これ物価を表す指数ですけど、あれがマイナスになってですね、それ以降ずっとマイナスなんですよね、で、なんでその増税しても税収が増えないかっていうと、デフレの時っていうのは増税した税率を上げた以上に経済が縮んじゃうんですね、
はい、
で税収というのは簡単な掛け算で、名目 GDP っていう、まあ、GDP の合計と、あ GDP の合計って GDP って合計なんですけど、私たちの給料とか企業の利益の合計と税率をかけて求めるんですよ、で税率をある程度増やしても GDP の方がもっと減っちゃうと 税収減っちゃうんですね、うん、で橋本行革で増税して結局あのデフレになっちゃったんですよ、ええ、でデフレになったことによってあの税収は結果的に5兆円ぐらい減っちゃったんですよね、うん、増税はしたんですけど、うんうん、でその後あの税率は全然変えてないのにあの小泉改革の時に実は税収増えてきたんですよ、ね、それはね小泉改革の構造改革の成果というよりは、ね、そうじゃなくて日銀が小泉政権怖くて金融緩和したんですあの時だけちょっとだけ2001年から2006年まで量的緩和っていうのを行ったんですね、ええええ、それを主導したのが実はさっき一人だけジャンクじゃないって言われてた中原信之先生なんです、ね、日銀の国主ですね、この人本当に日本を救ったと思うんですけど、でその2006年まで徴収額伸びてたんですよ、で消費税だって上げてないんですよ 5% のままなんですけど税収順調に増えてったと、要は名目 GDP が増えてったからなんですけど、ところが2006年に、ね、なぜか日銀は量的緩和をやめちゃうんです。
ちょっとあのあれですよね、
はい、お金を
金利の金利政策をやめた年でしょ。
そうですね、はい、2006年、はいはい、まあ、あのリーマンショックの直前にやめて、でその翌年2回利上げをするんですね、はいはい、でも徹底的にあの復活してきた経済の芽を積んだ後、はい、リーマンショックがドカーンと起こって、でその後本当はすぐに量的緩和復帰すべきだったんですけど、まあ、ほとんど何もしなかった。
そう、例えばね、誤解があるんだけど、小泉政権はずっと構造改革で経済を悪化させたっていうね、通説があるんだけど、これはよくよく見なきゃいけない。詳しくは僕のブログにも書いてありますけど、まず一つは財政をどのくらい絞ったかというと、実態的にはあまり絞ってなかったっていうのが数字から分かります。
あ、そうですか。
で、そうです。部門的にはいろいろありますよ。やっぱ公共事業に当たる部分は減額してると。でも、グロスの、金額ではあまり、その先行する政権と変わらなかったと。まあ、これは、一つ。で、もう一つあるのは、雇用ですよね。これは例えば当時、小泉政権の時から経済格差、ニートとかフリーターの激増とかやられましたけど、少なくとも、2003年以降いわゆるニートの人たちまたは、非正規雇用の人たちも景気の回復と同時に徐々に減ってってます。でまた一番重要なのは、完全失業率も減ってると。つまり、よくね、前回チャンヌサクラの討論出た時に、後でこう皆さんからいただいたコメントを見て驚いたのは、はい、まあ、それでこう、まあ、非正規雇用が結局ね、あの正社員を減らして、非正規雇用を減ら、あの、まあ、なんて言いますかね、増やしただけなんじゃないかと、そうじゃないんですよね、正社員も増えて非正規雇用の割合も、減ってるんですよ。でまた所得も増えてると、それら両層ね、だけどそれは僕からしてもまだ不十分だった、不十分な段階で、いわゆるこう金融引き締めに、転じてしまったので、非常に経済落ち込んだ。あとね、高卒の人の、あの見れば分かりますよね、高卒の人たちは、21世紀の最初、まだ小泉政権が発足した当初は非常に落ち込んでいて、製造業に就職できる人たちは非常に少なかったですよ、だから高卒では、職を得ることができないのでみんな大学行っちゃうんですよね、とか専門学校、だから潰れるはず、いっぱい潰れるはずだった大学がね、なかなか潰れないんですよ、今でもそう、で、ところが2003年以降2006、7年までは高卒の人から製造業に就職する人数またその割合も増えてるんですよ、復活してるの、つまりもう産業空洞化とか、あのさっきの誰かさんみたいに日本の産業構造が変化しちゃったからもう高卒で、製造業が採用するような道は途絶えたっていうのがよくあるような意見なんですが、
そうですね、
ちなみにそういうのはよくね、左翼系の人がよく言いますからね、あの中間ですからね、あのそういうことを言うんだけど、それはデータから見ても全然インチキですよ。でだけど、人はそんなデータいちいち見ないですから、後でも言おうと思ってるんですけど、今の予算案審議されてますよね、予算案って数字の塊じゃないですか、はっきり言って、だけど、まあ世論もそうだしマスコミもそうだし多くの経済学者もそうなんだけど、大体は、財務省のホームページにあるパワポの資料を見て満足しちゃうんですよ、でもそれ財務省が、ある種都合のいいところを取ってきたパワポの資料でね、それを読んで、議論するようなレベルだとね、本当の政策議論できないですよね、本当のこう数字を見ないといけない、でもそういったことをなかなか、その小泉政権ね、確か僕批判的ですよ、はっきり言って、だって構造改革論の誤解っていうのが僕の就職策で、さっき言った小泉政権の構造改革なしで景気改革なしっていうのね、徹底的に批判した本で、それを当時、出したら、あの学生に言われましたよ、僕の大学の学生じゃなくてね、非常勤で行った学生に、 女の子でしたけどね、2001年、ね、当時小泉首相の支持率が 90%何で写真集まで出てて、XJAPAN とかね、一緒に
ありました、ね、
コラボしてましたよ ね,
したね。
そこでそんなこと言ったら、あのその女子学生に、田中さんはなんで小泉さんをいじめるんですかって言ってね、俺が逆にいじめられちゃったような感じになっちゃってね。だからそういう中で、データと理論をもとにいかに通念を打ち破るのかっていうのは非常に難しい、
ね、当時は本当にね、うん、そういう構造改革路線の本ばっかり出てましたよね。
そうです。
うん、健一さんとか、うん、
ところが構造改革の構造って何ですかって答えられた人間はほとんどいなくて、あるテレビ番組で、構造改革の旗手と言われている人、あの評論家に、ある人がこう尋ねたんですよね、はいはい、構造っていうのは何ですかと答えられなかった
んです、うん、でもあれ書いてた高橋陽一先生も構造って何ですかって言ったら、いやまあ、 あの書いてある通りで一応全部書いたんだよって言ってましたね。
そう、イミジクも言ってましたね。
イミジクもあの書いた人が言ってましたから間違いないと思います。
あ、そうだ、はい、それからちょっと僕もう何箇所か聞きたいところあって、はい、今あのさっきあのいろいろその、リーマンショックとかの話してたんですけど、はいはい、さこの前日経新聞かなんか見たら、あの経済成長予測が載ってまして、各国の確か2012年がイタリアとスペインとかユーロ圏がマイナス2からマイナス 0.5 ぐらいになると、はい、で13年も特にイタリアなんかはひどくマイナスだと、はいはい、もちろんスペインもマイナスだと。でそういう記事の下の方にクリックしたら、なんか次は日本だって、ギリシャ、イタリア、スペインと来て次は日本なんだって、はい、うん、それね、ハイパーインフレになるんだって、はいはい、これは本当なんですかね。
ですね、それはちょっと歴史の話をせざるを得ないんですけど、はいはいはい、1930年代ぐらいからね、まあ、もうちょっと前ぐらいかな、第一次大戦終わったあとぐらいですね、20年代ぐらいから、はい、そういうね、なんかその日本を滅ぼすための世論形成ってずっと行われてたんです
なるほど、
あの、まあ、ある日本を滅ぼす、あの秘密結社コミンテルンというのがあるんですけど、はい、まあ、やつらがですね、あの本当は社会主義者なんですよ、はい、のくせにあのなんか国粋主義者を偽装してですね、日本を誤った方向に導くような勇ましいこといっぱい言ってたわけです、うん、でその今からもうすぐにでもイギリスとアメリカと戦争するんじゃないかみたいな世論がバーッとこう盛り上がるんですよ、うん、でそれがもう30年代ぐらいまで来るともうかなり定着しちゃうんですね、うん、でそれを盛り上がってるうちに一の間にかですね、ソ連っていうファクターが抜けちゃうんですよ。で中国共産党っていうファクターもなくなってるんですね、いつの間にか。でそしてなぜか知らないですけど、本当はそのソ連からの侵略をね、防御するために作った満州国なのに、ね、はいはい、いきなり国民党と戦争始めちゃうわけですよ。
そうですね、
あれちょっと待って、それあの相手違いませんかみたいな、ね、でそれでもなかなか日本が滅びねえと、やべえどうしようと思ってたら、いきなりそのソ連がヒトラーに攻められてしまって、まずいと、これで日本攻められたら本当にあの我が祖国ソ連が滅びてしまうということで、この F ・ミワロの周りにいたやつがですね、必死になってアメリカと戦争させようとして大盛り上げするわけですよね。
南進
制、鬼畜米、そうだ南進制みたいな大盛り上がりして、でそれで、まあ、まんまと南進してソ連とは戦争しませんって言って、で、尾崎穂積はやりましたって伝聞を送った後逮捕されて、
スパイ、
まあ、その後はあのいろいろこう聴取されて処刑されるんですけど、うん、ちなみに尾崎穂積ってアホなやつで、あの日本が戦争に負けて最後はね、うん、ソ連に英雄として帰れると思ってたらしいんですよね。
そうなんです、
あ処刑されちゃったんですよ、ザーンって感じですけど、敗北だね、ほんとろくでもないんですけど、でそのなんでこの話したかっていうと、はい、今のその話もそうなんですよ、はい、日本が滅ぶっていう、まあ、そう言うんですよ、あのそれかつてその ABCD 包囲網だとかね、はい、それからその植民地獲得競争で英米にこういろいろやられて、蒋介石はイギリスとアメリカを応援して日本をねこう苦しめてるみたいなことやって、こう誤った方向にこう国民を導くために、そういういろんな世論操作って行われたんですよね。
なるほど。
で日本が滅びるとか、もう日本は成長できないとか、もうなんか心が豊かになって物を買わなくなったとかって、もう全部そっぱじゃん、デタラメなんですよ。
すごいです
よ、すげえデタラメなんですよ。だっていやこれ僕いつも言ってるんですけど、あの銀座のね歩行者天国に現金100万円持ってって、30歳以下の人に、若い人にね、1人1万円ずつ配って、もし買うものがなかったらあの返してくださいって言って配ったとしますよね。いくら返ってくると思います？これで100万円返ってきたら本当に心豊かなと思いますよ。
俺もそう思
います。実際仙台行けばね、今日まあまずちょっと高地の話申し訳ないですけど、あのせあのあの人なんだっけ、三浦さんじゃなくて、なんだっけ、元関谷さんでしたっけ、関谷さんじゃねえや、なんだっけ名前忘れちゃった、
まあ、ちょっと後々
はい、言ってたんですけど、うん、まあ、仙台に行けばすごい景気がいいところが見れるよという話をしてて、うん、そうですよね、はい、要はだから現金があればみんな欲しいものはいっぱいあるんですよ、お金がないからあの買わないんです、お金の方が大事だから使わないわけで、だからお金がいっぱいあれば別にみんな使うんですよ、ね、いや
本当に僕の大嫌いな同い同世代の社会学者がいるんですけどね、はい、その彼なんていうのは講談社の新書を出してですね、アマゾンランクで僕の周りにちょろちょろしてるんですけど、はい、そいつはなんかあの 俳優の某超、はい、イケメン俳優とあの対談してなんか、はい、あの幸せだよねってあの友達だけいればいいよ国家はいらないよっていう本を出してるんですよ。
じゃあもう印税全部ください
って。そうですよね、はい、僕もそう言ってやりたいんですよ、はいは
い、よくなんか破産するとか、はい、その紙くずになるって人がいると僕あの財布の中に入ってるそのゴミだから、はい、僕は預かりますよ、はい、誰もくれた人いないんで。いや
本当にその通りで、はい、なんかあのその本、ま、申し訳ないですけどあのその本の話ではですね、はい、なんかそのあのなんていうかそういう話なんですよ。その
いやでもね、実はそれは戦前もそうなんです。
あ戦前も
その手 の、あの、まあ、コミンテールの活動をやってた連中って誰かっていうと、例えばそのサイモン、サイオン寺金、サイオン寺金カズってあのサイオン寺金持ちの、孫ですね。だからもうあの本当に正統派のエスタブリッシュメントのそういうまあ指定ですね、徳川義親とか、それも家族の赤い貴族たちっていうのがいてですね、こいつらはまあ我が祖国ソ連、まあ、近衛文麿もその一人ですよね、ちなみに近衛文麿は息子をモスクワに留学させたんですけど、そこでスターリンの粛清にあって子供、あのお子さんはリンチされた上にあの虐殺されちゃったんですよ、はい、それなのにあのまだソ連大好きみたいな、ちょっとおかしいですよね。だからなんかそういう子なんかインテリを魅了してやまない何かこうものがあるのかなと思うんですよね。でも
この以降はあの、まあ、終戦直後に、まあ、自殺したわけですけど、はいね、はい、あれは僕なんとなく
証拠隠滅っていう
風に隠滅ですか、
はい、
あれはなんか
長谷康弘先生なんかあれは証拠隠滅だと、
あ本当です
か。でそのこの絵上層文っていうのも自分がやってたことを後で撹乱するためにわざとそういうこと書いてた、あそこに書いてることはむしろ彼が主導してた話でお前がその本家だろうと、いうことをまあ中川先生なんかは暴露してます。
この振る舞いは、まあ、僕は当然生まれてませんけど その当時では有色人種の最終決戦だとか言って、はい、非常に世論的なものを大英雄になって、
そうですね、
史上最年少の首相になったわけですけど、
は
い
は
い、
そうですね、
あれは全部まあ偽装というか、
まあそうですね、
恐ろしい話ですね。
全ては祖国ソ連のために、川上はじめ賞の審査員やってる田中先生ここにいるのにちょっと言っちゃうんですけど、川上はじめの影響でこの振る舞いはその悪の道に踏み出してしまったらしいんですよね、実は、はい、だからそういう、まあ、あのお金をたくさん印税もらってる社会学者も昔の赤い貴族も基本的に同じですよ、うん、金持ってて余裕があってデフレで生きていけるやつに限って心が豊かになってとかわけわかんないって言ってるんで、
バーベキューとかやってる場合じゃねえぞ。
いや本当ですよね、じゃあお金全部じゃ印税もらっておりますよ、私が
佐藤健と対談してる場合じゃねえぞ、
もう誰だか分かっちゃう、
冗談じゃねえぞ、
誰か
な、まあいいや、はい、は
い、そういうことなんで、まあ、その手 の、 あのなんかちょっとジャンクサイエンス的なですね、あのジャンクサイエンスソシオロジー的なですねあの、まあ、心が豊かになったとかいう話は、まあ、話100分の1ぐらいで聞いときゃいいかなと、まあ、そういう人は何人かいるよねと、だけど、まあ、それはなんかある種のこう世論操作的なものを感じ
る。本当にそうですよ、僕なんて全然貧しいから心豊かになってないですよ、全然なってないです。
いや、まあ、お金を持ってたって心が豊かかどうかっていうとまたこれ別の問題
です
からね。だって心が豊かになったってどうやって測るんですかと。
その通りです。
それが測れちゃうとするともうその国は恐ろしいなんかこう恐怖政治でもやってんのかなと。
それがなんかこう、ね、空気感というかなんかこう、
ね、恐ろしいですよね、
そうなんですね。ただまあ注意しなきゃいけないのはこう20年ぐらい停滞が続いちゃってるから、もう若い世代はね、こう例えば僕なんかはこう高度成長期にこう少年時代過ごして、で低成長も経験してると、ね、低成長時代ピンクベリーとかキャンディーズとかいましたね。でそして80年代の後半のバブル、ウィンクだとかそういうのを応援してましたね。でそれが崩壊して失われた20年のデフレになると、モーニング娘。とか AKB の時代ですよね。それから全部見てるんですが、つまりいろんな経済環境を見て、その時々にいろんなこう経済的な出来事とか政策のあり方とかっていうのを比較対象する、比較する目が一応あるんですよ。だけど、まあ、これは世界恐慌の世代にもやったんですよ、戦前の、
はい、
1930年ぐらいに生まれた人たちっていうのはやはりこう、一種のデフレで育つ人たち、デフレカルチャーの世代になっちゃって、デフレしか知らないと、そうなってしまうと非常にこうリスクを回避するようなね、マインドが強いんですよ。でそれがやはりこう日本でも、世界恐慌をはるかに上回るような長期間、20年以上にわたるようなデフレ、カルチャーの中で育った人たちがいるとなると、非常にこれは将来景気が回復したとしても、何らかの、影響を、日本社会全体に及ぼすだろうなっていうのが僕の見方で、ですね。ただまあ、環境が変わればデフレカルチャーに育った、あの、だいたいガンダムってね、79年でしょ。
そうです。
僕はね、まあ、皆さんはまだ、小学生か生まれてないから、
私小4でした、
僕生まれてないですね、
僕あの、いわゆる、共通一次試験 あれの、試験日がガンダム最終回の日ですから。
はい、あ、覚えてます。
で、僕は共通一時は受けなかった
んです。あ、バーワーク
を。そう
です。はい。僕は家でガンダムを、見てました。
帰れるところがあるんだと。
脱出ですね。脱出。
みんな共通一時で言ってましたよね。そういうの裏切り者ですよ、アニメは。はっきり言って。そして僕はそれを 見てですね、その時79年っていうのは、要するに第二次石油ショック前後の、不況ですよ。である意味不況カルチャーの産物としてガンダムあるんですよね、
はい、やはり。
だけれども今はそんなこと忘れてますよね。デフレカルチャーで育った人たちも、いわゆるこうリスク回避がいつまでも続くんじゃなくて、まあ、景気が良くなれば新しい見方もできるんじゃないかなと。
なるほど。思ってます。さんごめんなさいね。なんか
いやいやい
や。泣いてない。
泣いてない。
なんか他じ
ゃ。いや違う。
おじさんごめんなさい。
ガンダムファーストの最終回脱出はそれまで戦争の中でしか人類の核心を言えなかったアムロが最後人助けをするんですよね。
そうですね。
それで、はい、全部に僕の大好きなフラウボーって言って、今射撃が終わったら、3秒後に走るんだって言って助けていくんですよ。
そう、それができなかったのがエヴァンゲリオンなんだよね。ところが坂本版の漫画エヴァンゲリオンはついに目覚めましたよね、シンジから。
僕坂本版全部読んでないですよ。
目覚めたんですよ、ついに。
そうなんですか。
それじゃネタバレになるんであんまり言わない方がいいですよ。
いや、いいですよ。でも完結してやりますからね。
ついに理想的なね、シンジ君が
坂本さんが相当引き気味。
でもそれこそエヴァンゲリオンなんかデフレアニメじゃないんですか。
ね、これ実は私ちょっと言いたかったんですけど、はい、文化的にはね、はい、私70年代とか、ね、あとその今のデフレカルチャーの音楽シーンとかは結構好きなんですよ、ね、でもだからってデフレが好きとは全然違うんですよ、
うん、
私バブルの頃はああいう、 こう軽薄なああいう歌あんま好きじゃなくて、ね、申し訳ないんですけど、ね、あんまりその手 の、 こうおにゃんこクラブとかにもそんなには踊らされず、
はい、おにゃんこはバブル前ですから、
ね、あ、まあそうですね。だからあの当時こう経験良かった頃のああいうこうカルチャーあんまり好きじゃなくて、そのなんか一人で70年代レッドゼペリンとか大好きで、うん、キングクリムゾンとか、うん、そんなの聞いてましたからね、どっちかっていうと、
はい、なんか音楽の話を振ってくれてるんですか、もしかして
頑張りました。
やっぱ今のアイドル会話はどうですか。
アイドル会話です、AKB ですか。
AKB とか、
いや本人たちはね、いつのようも頑張ってると思うから、本人たちは偉いと思いますよ。本当にすごい新参もすごい苦労してやってると思うからあれなんですけど、ただそれを観光庁の局長とかがこれが日本の文化だみたいな感じで他国に推薦する姿はあんまり見たくないなって思う。
社会主義ですよね、文化戦略的にね。そういうのやめてほしいですよ ね、
税金の無駄だよね。
税金の無駄ですよ ね、
まあ最近ね、公開されたね、AKB48 のねドキュメンタリーのね第2部、これはなかなかねいいんですよ。震災をね、はい、でこう復興、まあ、つまりこう津波が押し寄せてね、何もないところに彼女たちがバスをチャーターして、でそれでこう公園行くんですよ。で悩むんですよ、みんな。はい、今ねこんなね、みんなこう悲惨な目に遭ったばっかりなのに、こう講演していいのだろうかと。で実際にこう立ってみて、で彼女たちの、ね、後ろをねバックステージをねもう自衛隊の人がねこう守ってるんですよ。でその中でやるんですよ、ね。
はい、
で、まあやっぱり見に来てる人たちみんなね感動して、もう涙なんです。
でも田中さん、例えば AKB の総選挙ですか、あれでなんか CD 何枚買ったら投票権がとかって、あれちょっと下品じゃないですかね、商売的に。大丈夫ですかね。そんなことないですか。
それは僕の AKB48 の経済学をぜひ読んでいただ
きたい。そんなことはないですか。すみません、魅力ない
。いやいやいやいや、やっぱね価値判断と、経済的な問題っていうのはね、僕はある程度、分かれてるんですよ、そういうそれはね下品であるとかそれは嫌だっていう意見も十分分かります。で一方で経済的には、意外と抱き合わせ販売っていうのは合理的な面もある。よくやってますよ。だってこう、グリコのお化けって昔からあるじゃないですか、ね、私たちそんなおまけを利用してますよね。
ね
まあそういったものの抱き合わせ販売っていうのはね、意外と、一般的に合理的な観点でやられていて、でもそういったものが嫌だとか、それは俺は乗らないよとか、そういうか、意見は別に価値判断として僕は認めますよ。
なん
か僕もどっちかというと嫌だから。
なんか秋葉の萌えジャパンとか、その今日の朝生に出るアズマンのと一緒に出てた向井氏いるんですよ。今日は 出ないですけど、はい、その人がなんかそういう AKB 的なそういう商売をずっとしてて、なんか若手の起業家として出てたんですけど、 チラッとですね口が滑って、その人が昔 TBS のラジオで客をつるって言ったんですよ。つるって言ったんですよ。あ、こういう風に見てんだなって思って、
うん、まあそうでしょうね。まあでもね、僕もよくね、ツイッターやブログでね、匿名さんにつられてますからね。
まあ、私もボトムズのペルゼンファイルズ公開された時つられて見に行って
しまった。高橋涼介監督、
はい、はいはい、素晴らしい。私家宝がありまして、高橋涼介先生からいただいたですね、スコープドッグのプロモデルサイン入りというのをですね、
先生からいただいた、
いただきました。あ、そう、これはなぜかというとですね、デフレ脱却議連の事務局長の宮崎武史君、はい、まあ、衆議院議員ですけど、彼はですね衆議院議員になる前に新聞記者やってまして、で副業というかですね、まあ、本業と言っていいのかどうか分かんないですけど、ファンタジー小説を書いてたんですよ。鷲田政党というペンネームで書いてて、でそれがなんか主演者かなんかの対象で入選したことがあって、でそこになんかパーティーとかあるんですね、作家で高橋涼介先生がなんか来られたことがあって、実は僕の友達で高橋涼介先生のボトムズを座右のアニメと言ってるやつがいて、と言ってるやつがいてとかいろいろ僕に言ってくれたら、じゃあちょっと実家にプラモデル余ってるから1個やるよとか言ってサイン入りのやつくれたんです。すごい人なんです高橋先生。
本当ですか。あ、そうです、はい、高橋涼介っていうのはですね、太陽の牙、ダグラムとかですね、はい、レイズナーとかですね、
レイズナーとかね、ガリアン
一番有名なボトムズ、
相当多分ね、それ言ってもね多分暗号でしかないからね。
いや僕もね、
なんか呪いかけられてるみたいな感じ
です。いや、すごい大御所なんですよ、ロボットアニメの。
いやもう
キリコです。
リアルな、まあ、ロボット路線と言ってます。
あ、キリコってのはかっこいいんですよ、本当に。ああいう男になりたいと思います、はい、私
は。喋んないんです
か。ぜひなってください。
はい、はい、怒ってる。
今日今まで生きてきた中で一番辛いから
。でもさやさんはほらブラックジャックとか好きなんでしょ。
まあ、
無理やり振りました。ブラックジャックね、
ブラックジャック、ルパン三世、ひょっこりひょうたん島。
それはひょっこりひょうたん島は人形劇じゃないんですか。
もうね、ひょっこりひょうたん島のね罪っていうのがあるんですよ。
そうなんです
よ、世代の中でね。いまだに多分ね、45歳でね、日本は海の上プカプカ浮いてるって思ってるやついっぱいいますよ。おそらく
お花畑を生んだっていうこと
ですね。そうそうそう、島国なんですよね、いわゆる。
そうですね。
でもワンピースとか結構それにつながってくるような、なんかこう社会。
さやさん鋭いですね。
そうですか。ありがとうございます。
島国論なんですか。
そうですね、
ワンピース。
いや知りません、実は俺、ごめんなさい。ワンピースね。
じゃあちょっとワンピースについて言ってもいいですか。ワンピースとひょっこりひょうたん島の共通点は、血縁関係のない、寄せ集めの、まあ、いわゆる孤児がこう集まって、で、ユートピアを目指すっていう物語なんです。
疑似家族ですね。
で、物語の中に恋愛とか、人の死とかそういうものを一切出さずに、必ず毎回感動の涙を誘うっていうのが、なんかすごくこう世界的に受けてるっていう。
そうですね、でもあれだけの話をずっと終わらせないっていう才能がすごいと思うんですよね、小田先生とか。
なるほどね。
いやすごいらしいです。僕取材に行ったことがあるんですけど、そしたらやっぱり小田先生っていうのはどういう人ですか、直接じゃないですけど、プロデューサーの人に聞いたら、アニメをストレス解消の方法はって聞いたんですよ。そしたら小田先生は漫画を描くことがストレス解消で、楽しいことは漫画を描く、喜びは漫画を描く。じゃあどうやって休んでるんですか。漫画を描く、描いて休みますっていう人らしいですよ。
でもそれは作る人はみんなそうだと思います。
そうなんですよね、そこはすごいなと思いますね。
そうね、はい、やっぱこう、経済評論っていうのも一種の創作的な側面あるからね、やはりこうね、こういうのに関わるともうやっぱ魂も、肉体も削りながらやるってね、だから頭はげちゃったんだ。
いやいや、はい、なるほど。いやなんかあっという間にもうあと10分もないんですけど、はい、
あ、そうですか、そうですか。
あっという間です。
今日は一体何の話だったんですか。
全然ガンダムの話できませんでしたね。
いや僕は実はね、ちょっとね、チャンネル桜的にはまずいネタ。
いや、いいです、言ってください。
僕ね、韓流好きのリフレ派って言われてたんだよね。
あ、そうなんですか。
冬の空の本まで作っちゃってね。で僕が書いた本の中で一番ね、売れなかったんだよね。
どの辺が好きなんですか、韓流の。
韓流、
はい、
ね、いや僕はもう韓流とかね、いろんなも好きなんですよ、別に韓国のドラマだけじゃなくてアメリカのドラマとかね、まあヨーロッパのものとかね、ただの娯楽としてやってるんで、別にこうなんかこうね、そこに陰謀とか政治的なファクターっていうのはあんまり感じないで、ヘラヘラ見てますよね。
最近の作品とかアニメでも何でもいいんですけど、なんか注目とかあります？ちなみに何でもいいですよ、何でも、ドラマでも映画でも、はい、
今日家帰ったらね、レイン・オブ・アサシンとか見ようかな。
それはどういう、
なんかジョン・ウーがね、制作やってるね、武教者って言われてるやつでね、僕はそういうのも好きなんですよ。まあ、あれは、香港映画、アメリカ
ハリウッドか大陸ですかあれは、うん、合作ですかね
合作だと思いますね、今ねもうともがいろんな資本がドッキングしちゃっててね、そうですね、よくわからないから
ジョンヨンさんなんか最近
注目の最近ね不覚にも、はい、不覚にもって申し訳ないですけど、はい、ベルゼバブ面白いですね
あそうですかお
あ、ね、あのなんかちょっと古き良きヤンキー文化をですね
あそうですか
伝統継承していただいてるというか非常にいいなと思いますね見てますベルゼバブ
見てます。
さやさん、
今なんかあの
頭破裂しそうだ
った。ちょっと軽く熱が出てますけど。アレルギーなんじゃないですか。
ああまあベルゼバブ漫画も面白いです。
原作
が、ね。漫画をガーッと結構先のまで読んじゃったんで、もうなんかアニメあんま見なくなっちゃ
った。あれどこでしょ。ジャンプスクエアですかってどこでしょ。
わかんない。マガジン単行本で買ってるんで。
やっぱねベルゼバブ長すぎるね。この座談会のアニメネタと同じで長い。
漫画で言うと前からのガンツが面白いと思う。
ガンツ面白いですね、
はい、ガンツ読んでますね、
はい、それではチーテンを恥ぬるっていう、あ
そう
黒いために出る
んですね、ガンツね、またね大阪特別編
もやっちゃう
ね、
はいはいはいはい、はい、
見ましたね、
はいはい、
もうね
いい、あれいいですね、気持ち悪さがいいですよね、
もうね
あのぬらりひょんとかなんですよね、
気持ち悪いですね、
ポンスケみたいなやつ
ですね、あ白川方の方のね、
あんなに強いのかどうかは別です、
いやあのガンツのあの濃密さはすごい、
ね、そうね、白川でちょっとね言いたいのはそのバーナンキがこう、ね、インフレ目標っていうのをね、はい、こう入れましたけど、はい、まあ、僕もツイッターで冗談でね、はい、まあ、こういう、まあ、アメリカがついにインフレ目標を入れたと、うん、先進国大体30カ国ぐらいある中で、うん、インフレ目標を入れてない国っていうのは、はい、日本とかスイス、あとは、はい、まあ、エストニアとかありますけど、まあ、5カ国ぐらいなんですよね、はい、で、スイスは例えばインフレ目標入れてなくてもインフレ目標よりももっと強い、
もっと過激な為替ターゲット、
為替レートターゲット、為替っていうのはしょっちゅう変わるでしょ、うん、である一定程度の、自国通貨高、つまり、まあ、それが反映して、デフレ的な傾向になるんですけど、うん、自国通貨高っていうのはね、はいはい、そういったものを絶対認めないっていうね、強力な政策をスイスは取ってるわけ、はい、だからそれを排除しちゃうと日本人が知っているような、普通の人がね知ってるような国で、インフレ目標を取ってない国っていうのはもうなくなっちゃったわけですよ。そうすると、インフレ目標は絶対認められないと言っていた日銀と御用学者、御用一般人の人たちは今大混乱をしてますね。で混乱してるんだけど、やっぱいかにこうそのインフレ目標ショックを緩和しようということで、あバーナンキがやってるインフレ目標はあれは、日本のリフレ派が言っているようなインフレ目標じゃないっていう、へりくつと、もう一個は、バーナンキはインフレ目標は言ってないっていうね、いや言ってんだけど言ってないっていうふうに言うんですよ。
もうね尾崎ほつみですね。
そうそうそう、
中国っていうか、まあ要は国民党と戦争してるのに、あれは平和のためにやってるんだとかわけわかんないこと言うわけです、
言ってた、
尾崎ほつみってそういうやつなんですよ。だから今そういうこと言ってるやつは多分なんかまさか外国からなんかもらってなきゃいいなって思うんですけどね。恐ろしいな。
ちょっと素人考えなんですけど、そのインフレターゲットを宣言したら何が変わるんですかね。
インフレに持ってく責任が金融機関に、あ金融当局に発生
責任が発生するん
です。発生します。
でもそれ達成しなかったらどうなるんですかね。
うん、罰ゲームです。
罰ゲーム、
ネット風呂
具体的にアメリカの場合は、議会の公聴会とかね、いろいろ厳しいリアクションが待ってますよね。事実上、まあ退任に追い込まれても不思議じゃないので、
じゃあその法的な拘束力的なものを伴うっていうことですね。
結果的に伴いますよね。まあそこまで厳しい縛りはないですけど、やはりこうやっぱね、金融政策のあり方、重みっていうのが、はい、やはりアメリカと日本、はい、まあ、それ以外の先進国と日本では全くこう違いますよね、はい、日本の場合はごく一部のカルト的な集団、はいはい、日本銀行ですが、はい、それが、自分たちの都合のいい形で金融政策を右往左往していると、それは非常に日本が自らの経済主権を、一部の、既得権団体に明け渡している異常な状況ですよね、
しかもね、その既得権団体が依拠してる、はいはい、その歴史館っていうのは、はい、東京裁判所その
もの
なんですよ。大変恐ろしい団体なんですよ、
まさにそう。
それをね、本当にきちっと正すためには日銀法を改正して、今の審議員および総裁、副総裁、それからできれば局長クラスの一回全部クビですね、新日本銀行を作った方がいいと思います。本当にあの集団はね、改善はできないと思うんですよね。
無理だ
ね、取り潰ししかないんじゃないかなと。もう本当にその GHQの中にいたソ連のお友達たくさんいるんですけど、 GHQ の、
う
ん、
そうです
ね、そういう連中と、まあ、ものすごく仲良くしてた人たちが、ね、まあ、その歴史観を共有し、いまだにその歴史観を面々と と語り継いでいるのが、うん、まあ、日本銀行というふうに思ってますね。
あのね、それまさに常念さんがおっしゃったのは本当にそうで、あのこれは少し調べればすぐ分かるんですよ。戦争中にいわゆる昭和研究会の生き残りのブレーンたちとか、または、大内兵衛みたいな マルクス経済学者はがみんな日本銀行の戦争中のブレーンなんですよ。でそこで彼らは何をやってるかっていう と高橋是清の政策が戦争に至らせたっていうね、
嘘800の、
うん、
だけど尾崎穂積は平和主義者だったとか、うん、大嘘つくんですよ。
それをあの日本銀行の正当なあのいわゆる日銀、先ほど言った日銀理論の、ね、バックボーンとして構築するわけですよ。さらにそれが強化されていくのが、鶴氏玄度っていうね、
これまたスパイの容疑がかかってる人ですね、うんう
ん、はい、彼は戦争中にニューディール政策も、日本との戦争にアメリカを駆り立てたと、ね、うん、そういった形で、ニューディール批判、つまりリフレ政策批判をするわけですね、うん、でそこで日本派と、鶴がこうドッキングしちゃって、うん、それを戦後補強したのはなんと GHQ のいわゆる、ニューディーラーっていう連中、これは、はあはあ、ニューディーラーでも何でもなくてただの、共産主義者ですけど、そうですね、彼らがやったのは日本の高橋是清のやったようなデフレ脱却政策は日本を、破滅に追い込んで、うん、さらにこれを戦争に駆り立てて、この、まあ、いわゆる太平洋戦争みたいなものをこ
う
巻き起こしたと、
うん、
それで東京裁判もそれで通すわけですよ、はい、うん、でそういった、はい、東京裁判士官、GHQ士官を日本銀行は未だに継承してるっていうのが実
です、ね、そうなんです。非常に危険な連中で、その病気の人に薬ですよって毒を飲ませてるような やつらなんですよね、うん、大変恐ろしい連中なんです。
高橋コルキでも最近再評価を随分されてると思うんですけども
、はい、もう我々も相当やってます
けど、ね、いいこと
ですね。いいことだと思います、ただね、ちょっと一言だけ言っとくと、その左翼が全部悪いって言ってるんじゃないですか、その左翼の中にそういう日本が嫌いで日本を潰したやつがいたよっていうことなんですよね、でその左翼の中でもそういうコミンテルンの指令とかに歯向かって波紋になっちゃった、はいはい、あの共産党から追い出された山川仁さんとかね、そういう結構あのいわゆるこうなんですか、日本が好きだけど左翼やってるって人もいるんですよ、だから全部がダメとは言いません。僕はその、やった結果がプラスかマイナスかということしか見ないんで、
なるほど、
だその外国の言いなりになって日本をその、まあ、敗戦革命ということでですね、一回敗戦に追い込んで、でその満州から、まあ、あの日露戦争とかで苦労して獲得した植民地は、うんうん、全部ソ連にくれてやれって言ってた奴らはそれは左翼の中にもいっぱいいたし、ね、それからその偽装した左翼であるいわゆるその陸軍の中にいた、まあ、統制派と言われる人と、まあ、行動派も一緒なんですけど、陸軍の中にソ連のお友達結構いっぱいいたんで、まあ、そういう連中もまあやってた。だからその国粋主義だろうが何だろうが結果的にやったことがね、日本のためじゃなくて祖国ソ連のためみたいなやつはこれおかしいんですよ、まあ、それが祖国がソ連だろうが何だろうが全部ダメなんですけど、その辺はやっぱりちゃんと見ていかなきゃいけなくて、で日銀っていうのはまさにその歴史観がそういう連中とまあそのこうオーバーラップしてるというか、まあがっちりそこから生まれてるものを持ってるので非常に危険な団体だと思います。じゃあ
戦中の統制派が日銀になってるってこと、
まあ、統制派というか、まあその戦前 そのいわゆる統制派とまあ行動派もそうですし、社会主義者も昭和研究会もみんな祖国がソ連の人って同じです。でも統制派の中でも日本のために頑張った人いるかもしれないけど、まあこの文丸とかあの辺全部見てれば誰のために頑張ったか分かりますよね、政策見れば。はい、ソ連の防波堤として作った満州国をわざわざ中国と戦争させて、まあ、中国国民党と戦争させて消耗させるようなバカな真似やったやつっていうのは一体誰のために働いてたのか、まあ誰得で考えればすぐ分かりますよ、こんな陰謀論でも何でもないですよ、
マクロ的に一番ソ連が得しました
ね、誰得で考えればソ連が勝者ですから、ソ連と毛沢東ですよね。
その通りです
ね。だからね、ともかくね、まあ、僕も本当調べてみて思ったのは東京裁判とか GHQ のその経済政策っていうのが戦後日本に非常に今に至るまでディープインパクトを及ぼしてるっていうことは、あ、本当に驚いてる。
あ、なるほどね。
はい、未だにその、まあ、あの間違った歴史観を引きずった連中が先輩を否定できないんですね、子役人ですから日銀というのは。
それが現実に私たちの生活を未だに苦しめているというところが恐ろしいところ。
でしかもその毒薬を薬だよっつって、毒を薬だよっつって飲ませようとしてるんですよね、日本がデフレになったのはその潜在成長率があの落ちてるからだとか大嘘言ってるわけですよ、間違いなく嘘で、
日本の潜在能力がすごい高いですよ。
高いですよ、だから日本はダメだとか成長できないとかね、もう嘘ばっかり言うわけですよ。
あ、先生もう一つ質問、はい、もう結構もう時間がいっぱいですけど、はい、ちょっと延長してますけども、はい、あの日本国債がですね、はい、あの海外 の格付け会社、はい、スタンダード&プラズとかなんかありましたよね、はい、ありませんけど、はい、それからちょっと格付け下げされて、はい、 ね、はい、それを指してなんかこうあの日本のその要するになんていうんですかね、借金ですか、1000兆円と言われる借金でも、はいはい、あの2000何十パック X 年が日本最後の日だみたいなことを言う人がね、は
いはいはい、面白いこと言う人いますね。
だからそれが僕みたいな、はい、あの小市民は、はい、 消費税
権を何年後に破産するかポイントですけど、ね、ええ、何年後に破産する
んですか。いや、それは分かんないですけど、ああ、なんか2010
仮に3年後に破産するっていうことだったら、はい、すごく儲かる方法があるんですよ、はい、3年後に仮に破産するとすると、はい、それをね、あの保険があるんですよ、国債暴落に対して備える保険、はいはい、3年後に破産するとなると 33% ぐらいの確率で毎年破産するってことになるんで、はいはい、本当だったらその保険で 33% ぐらいの掛け値で売らなきゃいけないのに、はい、今なんとその保険 CDS って言うんですけど、はいはい、1.5% ぐらいで売ってるんですよ、はいはい、ってことはその保険買っとけば日本が破産すると20倍ぐらい儲かるんですよね、うん、
なるほど、
はい、なんで日本破産ファンドっていうのを作ろうかなと、破産すると思ってる人はこれ買ってくださいって言って大儲けしちゃおうかなと思ってるんですけど、
いやでもあのこの前ラジオ聞いててもあの某局の神保哲夫さんって人が、あと日本に残された時間はもう長くはない3年ぐらいかなって、
あ、じゃあその方じゃあ CDS 買われたら大儲けできるんでぜひおすすめされたそう、ね、私の日本破産ファンドをぜひおすすめした
い。実際にはその CDS の利率は非常に低いので、はい、市場のまともな人たちは、はい、日本が破綻するなんて全く思ってない。
うん、ね、あのじゃあ何で格下げするんですかあれ、うん、
それは、
格付け会社がアホなんです、
アホ、
あのね、格付け会社ね、本当ね、
アホだったんです、
担当者ね、あの一回会った方がいいよ、あの本当にあの金の亡者だから、
フィッチとか
なんか、うん、あんなんね、誰も信じてないよ今、うん、はっきり言って、
でもなんか日経の記事には海外のあの格付け会社は日本をなんか、トリプルから落としたとか書いてるんですけど、はい、最近は日本の国内の格付け会社も、日本の国債長期国債
を、まあ、落とされたらいいんじゃないですかね、
下げてるから、まあ、これいよいよやばいぞやばいぞ、
いやいいじゃない、日本国債ゼータって感じでね、ゼータぐらいやってるんだろ格付け本当もう全然もうね、
はい、それで多分動揺して売ったやつが大損するんで、うん、痛い目にあって分かるんじゃないですか、
はい、でもこれから
日本国債もし紙切れになるんだったら、はい、私あのどんな額面のものも1円で買いますので持ってきていただければ、はい、あのぜひあの私が買い支えますよもしあれだったら、はい、
なるほど、
はい、どうぞって感じで、あの100兆円ぐらいを1円で買い、こういったあのあ1ドルで買わなきゃいけないの、
ちなみにあの僕これも結構前の番組も言ったかもしれないですけど、あの1000兆円借金があるとするじゃないですか、はい、でまあ資産の部が800兆円あったとするんです
ね、はい、650兆ですね、
じゃあ実質的に350兆だとして、はいはい、それは本当なんですか。
それは本当です。ただそこで1個ちょっと考えなきゃいけないのは、その資産の650兆の中に、はい、通貨発行権と、はい、それから徴税権の現在価値っていうのは含まれてないんですよ、はい、通貨発行権というのは日本政府が、はい、今日銀ですけど、はい、が持っている、まあ、一つの権利ですよね、はいはい、であの大体今130兆ぐらいの通貨を流通させるんですけど、これをまあ何年も続けることができるんで、これの現在価値っていくらって言われたら、金子陽一先生が参議院議員で元 OECD エコノミストの金子陽一先生が言うには、まあ、ざっと見積もって2000兆ぐらい、まあでもすげえ厳しく見積もっても400〜500兆ぐらいの価値はあるはずだと言ってますね、うん、で徴税権に至ってはもうなんかいくらって評価していいか分かんないぐらいものすごい価値があるということなんで、まあそんなに心配しなくてもいいんじゃないかなと。これはあの田中先生がこの間おっしゃってたことでちょっと受け入れなんですけど、ワシントンコンセンサスってよく言うじゃないですか、年次改革要望で、あれ最近見直されてまして、 IMF のチーフエコノミストのですねオリビエ・ブランシャールという人がですね、あのちょっと今まであんまり歳出削減言い過ぎたと、であの財政再建っていうのはスプリント種目じゃなくてマラソンだと、だから 2,30 年のスパンでやんなきゃいかんと、でそれをスプリント競技のようにやってしまうと結局景気が悪化して、あの我々の目的が達成できないので、財政再建っていうのは歳出削減の努力ってのは必要だけど20年ぐらいスパンでやってくださいということを言ってて、ちょっとワシントンコンセンサス変わりつつあるんですけど、こんなこと絶対書かないんですよ新聞が。チャンネル桜だけですこれ言ってくれんの。
そうです
素晴らしい、ワシントンコンセンサス変わってきてるよと。
そうそう、 あとねやっぱね気になるのは、 これだけで長期停滞が続いちゃうと、あの安全保障の面でタガが外れてきてるような気がね最近本当にしてきて、
具体的に、
だから防衛予算がね、
防衛予算、
まあいわゆる社会資本がこれだけ下手っていうのに かなり放置されてると、うん、でやはりこう軍備に対するこう支出もね、やはり下手ってきてるんじゃないかっていう懸念があるの で、 そ、 で、ね、そこら辺はよくこう客観的に分析していかなきゃいけないと僕は今思ってます、
ね、1% 枠ですか、なるほど、はい、なんかあっという間にですね、
すいません、
ちょっと延長して
しま
って、
延長してしまいましたが、
すいません、はい、なんかあのお二人の李央先生の話は本当になんか勉強になりませんでした。さやさんどうでした。
はい、ちょっと当てられ
ガンダムの話が
当てられた
っていうか、なんか僕
嫌われちゃったかない
や、なんか僕なんか思ったのは、あの結構そのこうあのそういうなんていうんですかね、リフレ派じゃない人とか、はい、そのまあ昔ほどじゃないんでしょうけど、でもまだいろいろそういうあの戦後史観を引きずったような人がいますよね、はい、なんかこうガンダムの劇場版2であのジャブローに降下するところがありますけど、はい、そんな感じでなんか本当に降りられるのかっていうところをお二人がこう降りていくみたいな、果敢に降りていくみたいな感じの 画面をね思い浮かびましたけどね、すいませんね。
いやいや今の私もよく分かんない
そうですかあるじゃないですか、ペアって地上からペアって、う
ん、まあ僕は、まあ、あの自己ソーラーレイでね日銀破壊っ
ていう、ね、うん、イデオンソードという、
は
い、
あイデオン、イデの発動家という感じですね。はい、はい、ということで、あの本当にあの田中先生はあのなんかルルーシュみたくなってちょっとあれですね、あの
っていうかもう、せやさんに嫌われたな
年取るとね、若い人に嫌われると辛いんだよ
はい、あのそんなことないですよ。
大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい、今度はあのアニメの話抜きで。
あ、わかりました。
アイドルはいいですか。
アイドルまで、はい、
パロディで
アイドルまで、はい、はい、
あの本当に今日はあの貴重な話をお二人、両先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、来週も同じ時間とか、あ、じゃあもう、もうどうせ延長なんで一言ずつ、はい、じゃあ感想をいただきたいんですけど、じゃあ両先生どうぞ。
はい、本当にね、近衛内閣末期のようなですね、はい、大変な状態にあるんですけれども、はい、まあ、こういうあの独立自尊、自由を愛するメディア、うん、チャンネル桜のようなですね、こういう放送を持っているということが、はい、やっぱり私たちはそのまあコミンテルが蔓延した1930年代よりもまあ幸せだなと、うん、これがあるおかげで結構ね洗脳解けた人いっぱいいると思うんですよね、
はい、
昔はもう中央公論だの朝新聞だのバーって書かれたらもうこれが本当だと思う人がもう9割ぐらいだと思うんですけど、今多分あれいくら書いても読売新聞いくら頑張っても3割ぐらいじゃないですか多分信じる人、
うん、
でも一回知っちゃったらもう騙せないですもんね人間は ね、 だからそういう新聞しか読んでないような人にも今日聞いた話をねぜひ伝えてほしいと、
はあ、
今日これ見てた人は最低10人ですね、今からメールか電話必ずその10人にもう10人にやってくださいと、
素晴らしい、
ね、いうことをやっていただければ、はい、多分世の中変わっていくんじゃないかなと、
なるほど、
はい、あのこういうふうに思いますので、あの、はい、見てる人は次に行動を移す番ですので、はい、頑張ってもらいたいなと思います、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃ あ、 あの田中先生締めていただいて、
やはりねこのチャンネル桜の番組に出るために思うのはやはりこう歴史を、どういうふうに考えていくか、これがやはりこう今の現在の問題に対しても非常に重要だなって前から思うんですね、
はい、
で歴史家も、まあ、経済学者と同じぐらい重要な任務を帯びてるなと、うん、今の日本では、
はい、
そういうのをこう痛感しています、はい、あとねやっぱこう若い人、非常に可能性ある人がね、人数は減ってるんですけどみんな一生懸命頑張ってるんで、そういった人たちが、まあこうもっと活動できるね、場を僕たちみたいな年取った世代が頑張らないとやっぱいけないなと、そういうのをいつも思ってます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日は、田中先生と常念先生にお越しいただきました。
こちらもねぜひ
来る、はい、はい、ぜひお買い求めください、はい、では来週も同じ時間21時半にお会いしましょう。ありがとうございました。どうも
ありがとうございました。